一宮の社会福祉、2017年10月号。皆様いかがお過ごしでしょうか。窓から涼しい風とともに虫の音が心地よく聞こえてきます。秋の虫たちが草むらに集まって合唱を楽しんでいるようです。それでは社会福祉法人一宮市社会福祉協議会発行の福祉のまちづくり一宮の社会福祉2017年10月号をお届けいたします。はじめに表紙の写真です。今年度から始まった夏休み子ども展示教室の写真が3枚あります。1枚目は子どもたちが机に資料を広げて正面にいる講師の話を聞いています。講師の後ろのホワイトボードには展示表が貼ってあります。2枚目と3枚目はメモを取ったり点字を打っている子どもたちがいます。その他点字機や教室で作った絵本の点字本7冊もあります。表紙の写真でした。次は目次です。2ページ、3ページ平成28年度一宮市社会福祉協議会事業報告決算報告ほか、4ページ5ページ赤い羽共同募金ほか、6ページ地域福祉講演会ほか、7ページふれあい生き生きサロンリーダー養成研修会のお知らせほか、8ページ9ページ第29回福祉とボランティア活動展、10ページ生活支援体制整備事業だよりチョコボラサービス、11ページ障害者相談支援センターだより障害福祉のお仕事紹介、12ページ街角情報局、13ページボランティア紹介リレーほか、14ページ催し物のご案内ほか、15ページ編集ボランティアのページ、16ページ裏表紙平成29年度西尾張ブロックボランティアフェスティバル開催のお知らせほか。これで表紙を終わります。ここで一宮市社会福祉協議会の住所と電話番号などをお知らせします。本部、郵便番号 491-0858、一宮市栄3丁目1番2号、尾張一宮駅前ビル4階、電話 85-7024、ファクス 85-7025、木曽川支部、郵便番号 493-0001、一宮市木曽川町黒田あざ西沼51番地、一宮市高齢者生きがいセンター内、電話 87-2000、ファクス 86-0309。 美祭支部、郵便番号494-8601、一宮市東市津城あざ備前12番地、一宮市美祭庁舎4階。総務課、電話 63-4800、ファクス 61-2970、 介護事業課、電話 85-9961、 ケアマネージャー 85-9962、 ヘルパー 85-9963、 障害者相談支援 62-8678、 ファクス共通で 63-4802、 大和事務所、郵便番号 491-0847、 一宮市大和町宮地花池朝中道9番地16。ホームページ http://www.138sk.org です。それでは平成28年度一宮市社会福祉協議会事業報告・決算報告からお聞きください。
2ページ、3ページ。平成28年度一宮市社会福祉協議会事業報告・決算報告。一宮市社会福祉協議会では、去る5月16日に理事会、30日に評議委員会を開催し、平成28年度事業報告及び決算について承認を受けました。はじめに事業報告です。ふれあいのまちづくり推進事業。会員会費等を財源として社会福祉事業を実施し、市会組織の充実強化、並びに地域福祉活動を推進しました。ボランティアセンター活動事業。地域住民の社会奉仕に関する理解と関心を深め、ボランティア活動の育成援助と必要な連絡調整を密にし、社会福祉の増進を図るため、ボランティアセンター事業を推進しました。登録者数は、グループが290団体、12,084 名、個人が109名です。市民啓発事業として、福祉フェスティバル、みんなと一緒に福祉とボランティア活動展を開催しました。延べ5400名が参加しました。共同募金配分金事業。これは4ページに主な事業を紹介しています。老人福祉活動事業として、数え100歳以上の高齢者へ長寿祝い金を贈呈、敬老会事業への助成ほか、障害児・障害者福祉活動事業として、障害児との交流事業の実施、施設訪問の実施ほか、児童・青少年福祉活動事業として、福祉実践教室の開催、福祉全校・児童・生徒表彰ほか、母子・父子福祉活動事業として、おもちゃ図書館の運営、施設訪問の実施ほか、福祉育成援助活動事業として、生活困窮者への支援、福祉のまちづくり運動の推進ほか、ボランティア活動育成事業として、ボランティア交流会の実施、登録ボランティアグループへの助成ほか、歳末助け合い配分金事業として、満70歳以上の一人暮らし高齢者への歳末訪問の実施。以上の事業を行いました。居宅介護等事業。訪問介護員が介護保険法及び障害者総合支援法に基づく居宅介護サービスの提供及び市から受託した介護等事業を実施しました。サービス提供延べ回数です。指定訪問介護事業、介護保険事業、32,446回。指定居宅介護事業、障害福祉サービス事業、29,734回。移動支援事業、1,732回。軽度生活援助事業、360回。 育児支援家庭訪問事業345回、シルバーハウジング生活援助員派遣事業104回でした。居宅介護支援事業、介護支援専門員が介護保険法に基づく適正な居宅介護支援を行いました。介護認定調査件数274件、ケアプラン作成件数2839件、介護予防ケアプラン作成件数1458件でした。相談支援事業、相談支援専門員が障害児・障害者及びその家族などからの相談に応じ、問題解決に取り組みました。福祉サービス利用援助事業、自らの判断で適切な福祉サービスを受けることが困難な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などが地域で自立した生活が送れるように福祉サービスの利用援助を行いました。基金運営事業、基金の適正な運用に努め、その利息および寄付金、市民福祉により一人暮らし高齢者との触れ合い事業などに活用しました。次は決算報告です。収入決算額は8億4585万7695円です。収入の主なものは、介護保険等が全体の 35.1% で2億9664万7188円、補助金が 20.1% で1億6965万9930円、会費が 6.4% で5421万1510円、受託金が 4.3% で3674万9793円などです。支出決算額は6億2959万7614円です。支出の主なものは、居宅介護等事業が全体の 35.1% で2億2126万8067円、法人運営事業が 26.9% で1億6946万7502円、ふれあいのまちづくり推進事業が 8.8% で5509万7610円、居宅介護支援事業が 8.3% で5235万7672円などです。なお、決算の詳細につきましては、社協事務所またはウェブサイトにて確認できます。平成28年度社協事業報告決算報告でした。5月30日に社協の新しい役員が選任され、次の方々が就任されました。会長河村正雄さん、副会長伊藤俊彦さん、同じく太田和弘さん、常務理事平林信之さん。新役員のご紹介でした。
ページ5ページ。赤い羽共同募金にご協力をお願いします。共同募金運動は1947年に始まり、自分の町を良くする運動、また地域の皆様の優しく温かい助け合いの心を届ける運動として実施しています。より良い地域づくりのため、一人でも多くの方々に共同募金運動に参加していただけるよう取り組んでまいりますので、ご支援よろしくお願いいたします。共同募金は、地域の民間福祉のニーズに基づき募金を行う計画募金です。計画を実施するのに必要な額が目標額で、平成29年度の一宮市共同募金委員会目標額は、4490万円です。なお、この募金期間は 10月1日から平成30年3月31日までです。また、赤い羽共同募金の協力店として、募金箱の設置にご協力いただける市内のお店企業を募集しています。協力店には募金箱とステッカーをお渡しします。平成28年度に皆様からご協力いただいた募金は4,403,111円でした。この募金は地域福祉のため、高齢者、障害者、子育て支援、住民福祉活動など、さまざまな事業に活用しています。市内では次のような活動に使われています。おもちゃ図書館の運営、ボランティア団体活動助成、福祉実践教室の開催、ふれあい生き生きサロン運営費、クリスマス施設訪問、福祉講演会の開催、一人暮らし高齢者歳末訪問の時の一民キットの配布などです。紙面にはそれぞれの活動の写真があります。平成28年熊本地震義援金、大分県豪雨被災者義援金、平成29年7月5日からの福岡県大雨災害義援金、秋田県大雨災害義援金など、災害義援金へのご協力ありがとうございました。なお、大分県豪雨被災者義援金、福岡県大雨災害義援金の受付は、平成29年12月28日まで。また、平成28年熊本地震義援金は、平成30年3月30日まで引き続き受け付けておりますので、ご支援よろしくお願いします。その他、紙面には、愛ちゃん希望くん間違い探しとして、2枚のイラストがあります。共同募金災害義援金についてお知らせしました。
6ページ、地域福祉講演会を開きます。少子高齢社会の進展や、つながりの希薄化、生活困窮などの社会的な要因から、市内では、ふれあい生き生きサロン、ちょこっと助け合いボランティアなどの新たな住民主体の福祉活動が広がりを見せています。他の市の取り組みを聞きながら、今後の地域福祉活動について考えてみませんか。日時は11月14日火曜日、午後1時30分から3時30分まで。受付開始は午後0時45分です。会場は一宮地場産業ファッションデザインセンター1階展示ホールです。なお、駐車場に限りがありますので、乗り合わせまたは公共交通機関をご利用ください。定員は200名、予約は不要で参加費は無料です。直接会場にお越しください。内容は1、基調講演。講師は神奈川県平塚市港地区町内福祉村の会長渡辺隆氏。テーマは交流あってこそ助け合い、町内福祉村ってどんな取り組み。2、活動紹介。講師は神奈川県平塚市港地区町内福祉村の皆様。テーマは市民の身近なボランティア活動拠点、町内福祉村。講演は、一宮市愛知県社会福祉協議会。お問い合わせ先は木曽川支部です。なお、この地域福祉講演会は、愛知県社協に設置の福祉基金による助成金を経費の一部として活用しています。ご寄付のお礼です。平成29年4月1日から7月31日までのものです。校舎、愛知県宅地建物取引業協会西尾割支部、学校法人愛知神話学園大成中学校、SB 建材株式会社、
奥グラウンドゴルフクラブ、海明小学校1年生2年生、柴田吉蔵さん、トップハウジング株式会社、21世紀女性の会、ひまわりダンスクラブ、匿名の方6件、合計金額は133万6335円でした。ご寄付ありがとうございました。平成29年度、一宮市社協会費の納入総額は、7月31日現在、5124万830円です。地域福祉への参加の一環として、本年度も会員加入及び会費のご協力をいただき、誠にありがとうございました。納入いただいた会費は、全額各連区に設置されている社協各司会を通じて、地域福祉推進のための取り組みに活用しています。7ページ。ふれあい生き生きサロンリーダー養成研修会のお知らせです。日時は11月17日から12月1日までの毎週金曜日、全3回、午前10時から正午まで。会場は社協大和事務所会議室です。対象は市内在住在勤の方で、研修受講後サロンリーダーとして活動できる方。定員は30名先着順。受講料は無料です。申し込みは10月5日木曜日午前9時から本部へ電話でお願いいたします。おもちゃ図書館ボランティアを募集します。おもちゃ図書館はおもちゃを通して子どもたちに豊かな遊びの機会を、お母さんたちに情報交換の場を提供しています。浅井町のおもちゃの城と丹陽町の仲良しがあります。詳しいことは木曽川支部へお尋ねください。ボランティア活動に関する保険について。ボランティア活動保険は、ボランティア活動中、ご自身が怪我をした傷害事故、他人に怪我をさせてしまった、他人のものを壊してしまった賠償事故など、事故を幅広く保障します。ボランティア行事用保険は、ボランティア行事における主催者及び参加者の怪我や賠償責任を保障します。詳しいことは、社協までお問い合わせください。
8ページ、9ページ。第29回、みんなと一緒に、福祉とボランティア活動展。テーマは、触れ合い、つながり、支え合いです。日時は10月14日土曜日、午後1時から4時までと、15日日曜日、午前10時から午後3時30分まで。会場は、一宮スポーツ文化センターです。あなたの一票でマスコットキャラクターが決まります。社協の法人設立60周年を記念して、マスコットキャラクターを募集したところ、411点の応募がありました。その中から選ばれた候補作品を掲示し、皆さんに最終投票をしていただきます。あなたの一票で福祉の町一宮の実現に向けて活躍するマスコットキャラクターが決まり、福祉の町づくりの顔になります。たくさんの投票をお待ちしております。会場は1階ロビーです。ラリーに挑戦してゲームに参加しよう。ラリーは福祉体験ラリーとクイズラリーがあります。福祉体験ラリーは、1階のペットボトルキャップアート、2階のふれあい生き生きサロン、3階の障害者スポーツ車椅子、手話、朗読などを体験し、3カ所以上回られた方は、
ビンゴゲームまたはお菓子すくいに参加できます。クイズラリーは、会場内に設置してあるクイズに答え、10個のスタンプをゲットしよう。全員に参加賞があります。さらに8問以上正解された幼児・児童の皆さんは、風船釣りまたは輪投げ、どちらかのゲームに参加できます。おもちゃ病院を開設します。ご家庭にある壊れてしまった大切なおもちゃがありましたら、3階まで持ってきてください。おもちゃドクターがおもちゃの修理をしてくれます。ただし、電子ゲームなどメーカーで修理のできるもの、危険なおもちゃなどは除きます。修理代は無料ですが、部品代など実費が必要な場合があります。次は主な催し物です。1階のステージコーナーでは、ボランティアグループによる活動発表や、各種団体によるアトラクションがあります。14日土曜日は午後1時から、15日日曜日は午前10時15分からです。赤い羽共同募金、お楽しみ付きのガチャガチャ募金です。赤い羽共同募金啓発ポスター書道展、ふれあいフォトコンクール作品展示、東北応援コーナー、ふれあいフードコーナーでは、ポテト、おでん、カレー、みたらしなどを取り揃え、皆様のご来場をお待ちしております。2階は、福祉団体、福祉施設、行政による活動紹介コーナー、ふれあいバザーコーナーです。3階は、福祉体験コーナー、ハロウィンお菓子プレゼントコーナー、おもちゃ病院コーナーです。4階は、福祉推進校児童関係団体による活動紹介コーナー、塗り絵受付コーナーがあります。屋外特設テントでは、炊き出し体験ができます。14日土曜日、午後1時30分から受付開始です。また、2日間とも、来場者先着500名の方と、アンケートにご協力いただいた方に粗品を差し上げます。福祉とボランティア活動展にぜひご来場ください。
10ページ。生活支援体制整備事業だより。住み慣れた地域でいつまでも暮らしていくために、7月からチョコボラサービスが始まりました。チョコボラサービスは、ちょこっと助け合いボランティアのサービスを省略した造語を事業名にしたものです。利用する人は、困った時に気兼ねなく利用でき、お手伝いする人は、自分のできることで協力して行う住民同士の助け合いのサービスです。サービスの流れ。利用会員は、社協のコーディネーターを通して協力会員に支援のサービスを受けます。どちらの会員も登録が必要です。利用会員は市内在住で65歳以上の一人暮らしの方、もしくは70歳以上の方のみの世帯が対象です。活動時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで。相談受付時間は、平日の午前9時から午後5時15分までです。利用料は30分ごとに300円、原則1回につき1時間30分までです。これまでに行われた活動は、草取り、お風呂、エアコン掃除、電球交換、服の裾上げなどのお手伝いでした。協力会員さんの声。 自分ができる範囲のことでありがとうと言われました。笑顔が活動の源です。利用会員さんの声、ちょこっと助け合いという部分が本当に助かります。ちょこっと助け合いボランティア養成研修を11月24日と12月1日いずれも金曜日に社協大和事務所で行います。お問い合わせは本部までお願いします。生活支援体制整備事業だよりでした。11ページ、障害者相談支援センターだより。障害福祉のお仕事紹介。今回はホームヘルパー訪問介護員についてです。介護保険にもあるサービスなのでイメージしやすい仕事かもしれませんが、障害福祉分野独自のサービス内容もあります。障害のある方の在宅生活を直接支えるお仕事です。仕事の内容。1、自宅などで暮らす障害のある方のところで家事などを行います。食事、洗濯、掃除や買い物代行などの生活介護や着替え、トイレ、入浴、食事の手助けなどの身体介護をします。2、外出を手伝います。スーパーやレストラン、図書館、映画館など外出を円滑に行うために移動の支援を行います。3、病院などへの付き添いをします。利用者さんから直接ありがとうと言ってもらえる仕事です。日々利用者さんに笑顔が届けられるように努力しています。ホームヘルパーになるためには介護職員初任者養成研修を受講する必要があります。障害者相談支援センターだよりでした。
12ページ、街角情報局。障害のある方を対象に私の災害対策ノートが作られました。突然の災害に対し皆さんは十分な準備をされていますか？被害を少なくするためには日頃の備えが大切です。一般的な災害に加え個々の障害に合わせた準備が必要ですが、何から始めればいいか、今の備えで十分なのかという方もいらっしゃると思います。一宮市障害者自立支援協議会で障害のある方が個々の状況に合わせた災害対策を行えるよう私の災害対策ノートを作りました。その内容を少しご紹介します。災害時に準備しておくもののページはチェックリストになっています。一般的なもののほか、個別にあると安心するものや生活の中でないと困るものなど自由に記入できるスペースもあります。避難方法や避難場所のページは一人で避難できるか、助けを求めることができるかによって避難方法や避難場所が異なりますので、考えられる場所が例として挙げられています。それぞれの障害に合った適切な場所についてあらかじめ想定しておくことが大切です。私の避難計画のページは自分のための避難計画を立てられるようになっています。基本的な情報や特徴、配慮してほしいこと、利用している福祉サービス、連絡先、避難場所などが記入できるようになっています。また災害に役立つ情報として、二次災害を防ぐためにできることや災害時に役立つちょっとした工夫やアイデアなどの情報が載っています。すでに災害に備え対策を行っている方もまだの方も、これをきっかけにご家族や支援者の方と一緒に この災害対策ノートを作ってみてはいかがでしょうか。なお、私の災害対策ノートは、一宮市障害者自立支援協議会のウェブサイトよりダウンロードできますのでご利用ください。突然やってくるさまざまな災害に備え、自分の障害や環境に合わせた準備をし、日頃から防災に対する意識を高めていきましょう。紙面には私の災害対策ノートの一部分がイラストなどで描かれています。詳しいことは一宮市福祉課電話 28-8619 へお尋ねください。13ページ。第12回ボランティア紹介リレー。今回は一宮転訳サークル帰郷からの紹介で、手話サークル夜の部をご紹介します。活動日は毎週金曜日、午後7時から9時まで。活動場所は社会福祉協議会大和事務所。会員数は18名。手話未経験者でも入会できます。主な活動内容は、手話を通して聴覚障害のある方とコミュニケーション・交流を行っています。具体的には、手話技術の向上を目指して勉強、ヤングフェスティバルで手話コーラスなどの披露、バーベキューなどのイベントを企画して親睦を深める、社会福祉協議会からの依頼で各種事業へ協力などを行っています。活動を通じて感じたこと、嬉しかったことは、聴覚障害のある方とコミュニケーションが取れるようになり、信頼関係が築けたときは、勉強してよかったと思いました。手話は聴覚障害のある方の言語なので、伝わったときは、お互いにとても嬉しくなります。活動している方の声です。アットホームな雰囲気で楽しく活動しています。丁寧に教えてもらえるので安心です。学んだ手話を孫に教えることが楽しみになりました。このサークルは手話に興味のある仲間と会える大切な場所です。市民の皆様へ一言。一緒に活動してくれる仲間を募集しています。また、市内には他にもたくさんの手話サークルがあります。活動場所や時間などがそれぞれ違いますので、手話に興味のある方は社会福祉協議会へご相談ください。取材を終えて、サークル活動の始まりは、昭和40年代とのことであり、今後もこの素晴らしい活動の歴史を積み重ねていただきたいと思います。紙面には、一宮手話サークル夜の部のポスターと、会員の方が手話の勉強をしている様子、ヤングフェスティバルで披露した手話コーラスの思い出の CD など、4枚の写真が添えられています。ボランティア紹介リレーでした。おすすめ福祉の本。ラブリーオールドライオン。おじいちゃん忘れないよ。ジュリア・ジャーマン作。スーザン・バーレイ絵。小玉智子役。フレーベル館発行。レニーのおじいちゃんは森の動物たちの王様。賢くて優しい王様ライオンでしたが、ある日、すごろくのやり方も、孫のレニーの名前も忘れてしまい、忘れん坊になってしまったおじいちゃんのために、レニーがしたことは？認知症になったおじいちゃんと、それを認めて、温かく支える孫と友人たち。老いや認知症といった、誰にでもいずれは訪れる問題について、子供にも優しく語りかけるお話です。この本は 図書館で借りることができます。
14ページ催し物のご案内です。アイビル5周年記念企画、アイビル内施設エンドセンター大集合を行います。日時は11月4日土曜日午前10時から午後4時まで。会場は尾張一宮駅前ビル3階シビックテラス、一宮市市民活動支援センターほか。内容はステージでの演奏や発表、ワークショップや工作などの体験イベント、事業の活動を伝えるパネル展示などです。お問い合わせ先は一宮市市民活動支援センター、電話 23-8883 です。第17回カシノキフェスティバル、つなごう手と手、広げようみんなの輪を開きます。日時は11月5日日曜日午前10時から午後2時まで。会場は美祭グリーンプラザ北の富田山広場。主催はカシノキ福祉会カシノキの会。内容は各種団体のステージ、模擬店コーナー、フリーマーケット、バザーなどです。お問い合わせ先はカシノキフェスティバル事務局、電話 63-2111 です。第12回福祉の集いを行います。日時は11月12日日曜日午前10時から午後2時まで。会場は美祭商工会館と駐車場。主催は一宮市美祭ボランティア連絡会。内容はボランティア活動紹介コーナー、福祉体験コーナー、模擬店コーナー、ボランティアグループによる演芸です。お問い合わせ先は川村さん、電話 62-1960 です。第28回コスモス祭りを行います。日時は11月26日日曜日午前10時から午後2時30分まで。会場は彦田公園。主催は社会福祉法人コスモス福祉会第28回コスモス祭り実行委員会。内容は受産施設製品の販売、模擬店、リサイクルバザー、ゲーム企画などです。お問い合わせ先はコスモス福祉会生活介護センター萩原富田さん、電話 69-2300 です。催し物のご案内でした。車椅子使用の職員さんが発信する車椅子と一緒に、第2回チケットを取ろう映画編。私は休日に時々映画館や買い物に行きます。映画館の作りは階段状になっていることが多く、一般の席に座るには車椅子から乗り移らなくてはなりません。私にとって車椅子に乗ったまま鑑賞できる席がある映画館はとても安心できます。数はさほど多くありませんが、最近では車椅子用のスペースが整備されつつあり、ありがたい配慮です。またチケットについては、一般の席はインターネットで座席の予約ができるようですが、車椅子用の席は当日窓口での購入になります。優先窓口が設けられている映画館もありますが、時間に余裕を持って出かけるようにしています。一般席同様、車椅子用のスペースも予約できるようになると嬉しいです。車椅子と一緒にでした。
15ページ、編集ボランティアのページ。高齢者や障害者の笑顔のために移動と生活の支援。NPO 法人一宮ボランティアグループリーダーの会 VGL は、 約80名の高齢者や障害者の移動と生活の支援を行っている福祉団体です。また共同事業の育成と推進を行っています。具体的には毎年6月に行われる市民と企業の共同フェスタ開催の企画運営協力を行っています。人は年を重ねることでできていたことが一つずつできなくなります。特に外出が難しくなります。 VGL ではこの外出をピンポイントでサポートしています。そして事業者が在宅で不自由の少ない生活をすることを目標としています。共同フェスタは地域の元気な方々のために市民と企業で共同してフェスタを開催するものです。共同への理解を深めることや福祉・医療・介護を楽しみながら学ぶをテーマにしています。今年6月の第6回共同フェスタは NPO、企業、市役所など31団体が参加し、尾張一宮駅前ビル3階のシビックテラスで開催されました。 VGL は平成15年3月に旧一宮市の社協に登録していたボランティア団体のリーダーが集まって設立されました。企業会館にあった市民活動支援センターの運営協力を無償で8年間行い、市内の市民活動やボランティア活動の活性化に努力しました。2008年には福祉移送を行うために NPO 法人化しました。現在会員数は41名です。紙面には共同フェスタ in 一宮で楽しくフォークダンスを踊っている写真があります。ノービー大花火大会の清掃ボランティア活動に参加して、毎年8月14日に開催されていますノービー大花火大会、今年も大盛況のうちに終わりましたが、それを支えているたくさんのボランティアさんがいます。翌朝6時に私が堤防に着いた時には、一般のボランティアの方たちと一緒に美西高校の生徒さんがたくさんのゴミの入ったゴミ袋を片手に、雨の中カッパを着てゴミ拾いをしていました。その中のお一人、渡辺さんに話を聞いてみました。このボランティアに参加して人数の多さに驚きました。それに今年はすごく雨が降っていて、とても寒かったにもかかわらず、高校生ボランティアもカッパを着て掃除しました。濡れながらの掃除は大変でしたが、素晴らしい活動だと思うので、来年も参加して堤防・緑道をきれいにしたいと思います。地域の方々による支えがあってこそ、ノービー大花火大会が成功できているのだと思いました。紙面にはボランティアの方がゴミ拾いをしている写真があります。編集ボランティアのページでした。
16ページ、裏表紙。平成29年度、西尾張ブロック、ボランティアフェスティバル開催のお知らせです。今年度は一宮市で開催します。日時は12月10日日曜日午前10時30分から午後3時30分まで。会場は一宮市美西市民会館および美西障害学習センター6階大ホールです。午前10時30分から11時まで。式典オープニングアトラクション、市内のグループ野の花太鼓と春明太鼓の交流和太鼓演奏で盛り上げます。午前11時から午後2時まで
ブースコーナーとサロンコーナーを開きます。ブースコーナーは、西尾張ブロック内のボランティア団体福祉施設の活動紹介、自主製品の販売などを行います。サロンコーナーは、福祉施設による喫茶の提供もある交流スペースです。モーニングサービスもつきます。午後1時から1時30分までは、美州発夢を叶える服作り紹介、特別支援学校、行政、地元を中心とした三角企業が取り組んでいる着やすくてかっこいい服が着たいという障害を持つ子どもたちの夢を叶える取り組みについて紹介します。午後1時45分から3時15分まではリーディングシアターぬくもりとライブアート、視覚に障害を抱える方が執筆した小説ぬくもりをボランティアによる朗読でお届けします。市内在住のアーティストである菊池由美さんによるパフォーマンスで花を添えます。小説ぬくもりとは、ボランティアとは何かというテーマについて、障害を抱える当事者の視点からリアルなストーリーを発信します。菊池由美さんは出生時の事故による脳損傷のため身体に障害を抱えています。絵画に対する強い情熱から30代後半からデザインを学び、画家として活動を始めています。この会場は入場無料で、どなたでも入場できます。アンケート協力者に粗品を申請します。主催は平成29年度西尾張ブロックボランティアフェスティバル推進委員会、西尾張ブロック14市町村社会福祉協議会です。お問い合わせ先は社協本部です。応募クイズです。一宮市社協は今年で法人設立何周年でしょう。抽選で5名の方に1000円分の図書カードをプレゼントします。はがきにクイズの答え、本誌に対するご意見ご感想、住所、氏名、年齢を明記の上ご応募ください。平成29年10月31日火曜日必着です。宛先は郵便番号 491-0858、一宮市栄3丁目1番2号尾張一宮駅前ビル4階一宮市社会福祉協議会内、一宮の社会福祉編集係です。6月号クイズ当選者は、向山の宮地様、今伊勢の後藤様、神山の竹野様、千秋の熊様、西成の鈴木様です。おめでとうございます。広告です。広告はランプ社会福祉士事務所です。一宮市妙光寺にあります。一人暮らしに不安のある高齢者の方、地域移行を考えている障害者の方、親亡き後の障害者の方の皆様に寄り添った相談支援をしています。初回ご相談料は無料です。お気軽にお問い合わせください。お客様ご相談窓口は電話 50-2611 です。裏表紙でした。一宮の社会福祉は目の不自由な方のために音声版、展示版広報も発行しております。ご希望の方は本部までご連絡ください。以上で福祉のまちづくり一宮の社会福祉2017年10月号ナンバー38を終わります。編集発行は社会福祉法人一宮市社会福祉協議会でした。
次は目次です。 2ページ、3ページ、平成28年度、一宮市社会福祉協議会事業報告、決算報告ほか、4ページ、5ページ、赤い羽共同募金ほか、6ページ、地域福祉講演会ほか、7ページ、ふれあい生き生きサロンリーダー養成研修会のお知らせほか、8ページ、9ページ、第29回福祉とボランティア活動展、10ページ、生活支援体制整備事業だよりチョコボラサービス、11ページ、障害者相談支援センターだより障害福祉のお仕事紹介、12ページ、街角情報局、13ページ、ボランティア紹介リレーほか、14ページ、催し物のご案内ほか、15ページ、編集ボランティアのページ、16ページ、裏表紙、平成29年度西尾張ブロックボランティアフェスティバル開催のお知らせほか、これで表紙を終わります。ここで一宮市社会福祉協議会の住所と電話番号などをお知らせします。本部、郵便番号 491-0858、一宮市栄3丁目1番2号、尾張一宮駅前ビル4階、電話 85-7024、ファクス 85-7025、木曽川支部、郵便番号 493-0001、一宮市木曽川町黒田あざ西沼51番地、一宮市高齢者生きがいセンター内、電話 87-2000、ファクス 86-0309、 微細支部、郵便番号 494-8601、 一宮市東五代あざ備前12番地、一宮市微細庁舎4階、総務課、電話 63-4800、 ファクス 61-2970、 介護事業課、電話 85-9961、 ケアマネジャー 85-9962、 ヘルパー 85-9963、障害者相談支援 62-8678、 ファクス共通で 63-4802、 大和事務所、郵便番号 491-0847、 一宮市大和町宮地花池あざ中道9番地16、ホームページhttp://www.138sk.org です。それでは、平成28年度、一宮市社会福祉協議会事業報告・決算報告からお聞きください。
2ページ、3ページ。平成28年度、一宮市社会福祉協議会事業報告・決算報告。一宮市社会福祉協議会では、去る5月16日に理事会、30日に評議委員会を開催し、平成28年度事業報告及び決算について承認を受けました。はじめに事業報告です。ふれあいのまちづくり推進事業、会員会費等を財源として社会福祉事業を実施し、市会組織の充実強化並びに地域福祉活動を推進しました。ボランティアセンター活動事業、 地域住民の社会奉仕に関する理解と関心を深め、ボランティア活動の育成援助と必要な連絡調整を密にし、社会福祉の増進を図るため、ボランティアセンター事業を推進しました。登録者数は、グループが290団体、12,084 名、個人が109名です。市民啓発事業として、福祉フェスティバル、みんなと一緒に福祉とボランティア活動展を開催しました。延べ5400名が参加しました。共同募金配分金事業。これは4ページに主な事業を紹介しています。老人福祉活動事業として、数え100歳以上の高齢者へ長寿祝い金を贈呈、敬老会事業への助成ほか、障害児・障害者福祉活動事業として、障害児との交流事業の実施、施設訪問の実施、ほか、児童・青少年福祉活動事業として、福祉実践教室の開催、福祉全校・児童・生徒表彰、ほか、母子・父子・福祉活動事業として、おもちゃ図書館の運営、施設訪問の実施、ほか、福祉育成・援助活動事業として、生活困窮者への支援、福祉のまちづくり運動の推進、ほか、ボランティア活動育成事業として、ボランティア交流会の実施、登録ボランティアグループへの助成、ほか、歳末助け合い配分金事業として、満70歳以上の一人暮らし高齢者への歳末訪問の実施。以上の事業を行いました。居宅介護等事業。訪問介護員が介護保険法及び障害者総合支援法に基づく居宅介護サービスの提供及び市から受託した介護等事業を実施しました。サービス提供延べ回数です。指定訪問介護事業、介護保険事業、32,446回。指定居宅介護事業、障害福祉サービス事業、29,734回。移動支援事業、1,732回。軽度生活援助事業、360回。育児支援家庭訪問事業、345回。シルバーハウジング生活援助員派遣事業、104回でした。居宅介護支援事業。介護支援専門員が介護保険法に基づく適正な居宅介護支援を行いました。介護認定調査件数274件。ケアプラン作成件数2839件。介護予防ケアプラン作成件数1458件でした。相談支援事業。相談支援専門員が障害児・障害者及びその家族などからの相談に応じ、問題解決に取り組みました。福祉サービス利用援助事業。自らの判断で適切な福祉サービスを受けることが困難な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などが地域で自立した生活が送れるように福祉サービスの利用援助を行いました。基金運営事業。基金の適正な運用に努め、その利息及び寄付金、市民福祉により一人暮らし高齢者との触れ合い事業などに活用しました。次は決算報告です。収入決算額は8億4,585万7,695円です。収入の主なものは、介護保険等が全体の 35.1% で、2億9,664万7,188円。補助金が 20.1% で1億6965万9930円、会費が 6.4% で5421万1510円、受託金が 4.3% で3674万9793円などです。支出決算額は6億2959万7614円です。支出の主なものは、居宅介護等事業が全体の 35.1% で2億2126万8067円、法人運営事業が 26.9% で1億6946万7502円、ふれあいのまちづくり推進事業が 8.8% で5509万7610円、居宅介護支援事業が 8.3% で5235万7672円などです。なお、決算の詳細につきましては、社協事務所またはウェブサイトにて確認できます。平成28年度社協事業報告決算報告でした。5月30日に社協の新しい役員が選任され、次の方々が就任されました。会長川村正夫さん、副会長伊藤俊彦さん、同じく太田和弘さん、常務理事平林信之さん。新役員のご紹介でした。
ページ5ページ赤い羽共同募金にご協力をお願いします。共同募金運動は1947年に始まり、自分の町を良くする運動、また地域の皆様の優しく温かい助け合いの心を届ける運動として実施しています。より良い地域づくりのため、一人でも多くの方々に共同募金運動に参加していただけるよう取り組んでまいりますので、ご支援よろしくお願いいたします。共同募金は地域の民間福祉のニーズに基づき募金を行う計画募金です。計画を実施するのに必要な額が目標額で、平成29年度の一宮市共同募金委員会目標額は4490万円です。なお、この募金期間は10月1日から平成30年3月31日までです。また、赤い羽共同募金の協力点として、募金箱の設置にご協力いただける市内のお店企業を募集しています。協力点には募金箱とステッカーをお渡しします。平成28年度に皆様からご協力いただいた募金は4040万3111円でした。この募金は地域福祉のため、高齢者、障害者、子育て支援、住民福祉活動など様々な事業に活用しています。市内では次のような活動に使われています。おもちゃ図書館の運営、ボランティア団体活動助成、福祉実践教室の開催、ふれあい生き生きサロン運営費、クリスマス施設訪問、福祉講演会の開催、一人暮らし高齢者歳末訪問の時の一民キットの配布などです。紙面にはそれぞれの活動の写真があります。平成28年熊本地震義援金、大分県豪雨被災者義援金、平成29年7月5日からの福岡県大雨災害義援金、秋田県大雨災害義援金など、災害義援金へのご協力ありがとうございました。なお、大分県豪雨被災者義援金、福岡県大雨災害義援金の受付は、平成29年12月28日まで。また、平成28年熊本地震義援金は、平成30年3月30日まで 引き続き受け付けておりますので、ご支援よろしくお願いします。その他紙面には愛ちゃん希望くん間違い探しとして2枚のイラストがあります。共同募金災害義援金についてお知らせしました。
6ページ地域福祉講演会を開きます。少子高齢社会の進展やつながりの希薄化、生活困窮などの社会的な要因から、市内ではふれあい生き生きサロン、ちょこっと助け合いボランティアなどの新たな住民主体の福祉活動が広がりを見せています。他の市の取り組みを聞きながら、今後の地域福祉活動について考えてみませんか。日時は11月14日火曜日午後1時30分から3時30分まで。受付開始は午後0時45分です。会場は一宮地場産業ファッションデザインセンター1階展示ホールです。なお駐車場に限りがありますので、乗り合わせまたは公共交通機関をご利用ください。定員は200名、予約は不要で参加費は無料です。直接会場にお越しください。内容は1基調講演、講師は神奈川県平塚市港地区町内福祉村の会長渡辺隆氏。テーマは交流あってこそ助け合い、町内福祉村ってどんな取り組み。2活動紹介、講師は神奈川県平塚市港地区町内福祉村の皆様。テーマは市民の身近なボランティア活動拠点町内福祉村。講演は一宮市愛知県社会福祉協議会、お問い合わせ先は木曽川支部です。なおこの地域福祉講演会は愛知県社協に設置の福祉基金による助成金を経費の一部として活用しています。ご寄付のお礼です。平成29年4月1日から7月31日までのものです。校舎愛知県宅地建物取引業協会西尾割支部、学校法人愛知神話学園大成中学校、 SB 建材株式会社、奥グラウンドゴルフクラブ、海明小学校1年生2年生柴田吉蔵さん、トップハウジング株式会社、21世紀女性の会、ひまわりダンスクラブ、匿名の方6件、合計金額は133万6335円でした。ご寄付ありがとうございました。平成29年度一宮市社協会費の納入総額は7月31日現在5124万830円です。地域福祉への参加の一環として、本年度も会員加入及び会費のご協力をいただき誠にありがとうございました。納入いただいた会費は全額各連区に設置されている社協各司会を通じて地域福祉推進のための取り組みに活用しています。7ページ、ふれあい生き生きサロンリーダー養成研修会のお知らせです。日時は11月17日から12月1日までの毎週金曜日、全3回、午前10時から正午まで。会場は社協大和事務所会議室です。対象は市内在住在勤の方で、研修受講後サロンリーダーとして活動できる方。定員は30名先着順、受講料は無料です。申し込みは10月5日木曜日午前9時から本部へ電話でお願いいたします。 おもちゃ図書館ボランティアを募集します。おもちゃ図書館はおもちゃを通して子どもたちに豊かな遊びの機会を、お母さんたちに情報交換の場を提供しています。浅井町のおもちゃの城と丹陽町の仲良しがあります。詳しいことは木曽川支部へお尋ねください。ボランティア活動に関する保険について。ボランティア活動保険は、ボランティア活動中、ご自身が怪我をした傷害事故、他人に怪我をさせてしまった、他人のものを壊してしまった賠償事故など、事故を幅広く保障します。ボランティア行事用保険は、ボランティア行事における主催者及び参加者の怪我や賠償責任を保障します。詳しいことは社協までお問い合わせください。
8ページ9ページ第29回みんなと一緒に福祉とボランティア活動展、テーマはふれあい、つながり、支え合いです。日時は10月14日土曜日午後1時から4時までと、15日日曜日午前10時から午後3時30分まで。会場は一宮スポーツ文化センターです。あなたの一票でマスコットキャラクターが決まります。社協の法人設立60周年を記念して、マスコットキャラクターを募集したところ、411点の応募がありました。その中から選ばれた候補作品を掲示し、皆さんに最終投票をしていただきます。あなたの一票で福祉の町一宮の実現に向けて活躍するマスコットキャラクターが決まり、福祉の町づくりの顔になります。たくさんの投票をお待ちしております。会場は1階ロビーです。ラリーに挑戦してゲームに参加しよう。ラリーは福祉体験ラリーとクイズラリーがあります。福祉体験ラリーは1階のペットボトルキャップアート、2階のふれあい生き生きサロン、3階の障害者スポーツ車椅子、手話、朗読などを体験し、3カ所以上回られた方はビンゴゲームまたはお菓子すくいに参加できます。クイズラリーは会場内に設置してあるクイズに答え、10個のスタンプをゲットしよう。全員に参加賞があります。さらに8問以上正解された幼児・児童の皆さんは、風船釣りまたは輪投げ、どちらかのゲームに参加できます。おもちゃ病院を開設します。ご家庭にある壊れてしまった大切なおもちゃがありましたら、3階まで持ってきてください。おもちゃドクターがおもちゃの修理をしてくれます。ただし電子ゲームなど、メーカーで修理のできるもの、危険なおもちゃなどは除きます。修理代は無料ですが、部品代など実費が必要な場合があります。次は主な催し物です。1階のステージコーナーでは、ボランティアグループによる活動発表や各種団体によるアトラクションがあります。14日土曜日は午後1時から、15日日曜日は午前10時15分からです。赤い羽共同募金、お楽しみ付きのガチャガチャ募金です。赤い羽共同募金啓発ポスター、書道展、ふれあいフォトコンクール作品展示、東北応援コーナー、ふれあいフードコーナーではポテト、おでん、カレー、 みたらしなどを取り揃え、皆様のご来場をお待ちしております。2階は、福祉団体、福祉施設、行政による活動紹介コーナー、ふれあいバザーコーナーです。3階は、福祉体験コーナー、ハロウィンお菓子プレゼントコーナー、おもちゃ病院コーナーです。4階は、福祉推進校児童関係団体による活動紹介コーナー、塗り絵受付コーナーがあります。屋外特設テントでは、炊き出し体験ができます。14日土曜日午後1時30分から受付開始です。また、2日間とも、来場者先着500名の方とアンケートにご協力いただいた方に粗品を差し上げます。福祉とボランティア活動展にぜひご来場ください。
ページ。生活支援体制整備事業だより。住み慣れた地域でいつまでも暮らしていくために、7月からチョコボラサービスが始まりました。チョコボラサービスは、ちょこっと助け合いボランティアのサービスを省略した造語を事業名にしたものです。利用する人は、困った時に気兼ねなく利用でき、お手伝いする人は、自分のできることで協力して行う住民同士の助け合いのサービスです。サービスの流れ。利用会員は、社協のコーディネーターを通して協力会員に支援のサービスを受けます。どちらの会員も登録が必要です。利用会員は、市内在住で65歳以上の一人暮らしの方、もしくは70歳以上の方のみの世帯が対象です。活動時間は、平日の午前8時30分から、午後5時15分まで。相談受付時間は平日の午前9時から午後5時15分までです。利用料は30分ごとに300円、原則1回につき1時間30分までです。これまでに行われた活動は、草取り、お風呂、エアコン掃除、電球交換、服の裾上げなどのお手伝いでした。協力会員さんの声。自分ができる範囲のことでありがとうと言われました。笑顔が活動の源です。利用会員さんの声。ちょこっと助け合いという部分が本当に助かります。ちょこっと助け合いボランティア養成研修を11月24日と12月1日、いずれも金曜日に、社協大和事務所で行います。お問い合わせは本部までお願いします。生活支援体制整備事業だよりでした。11ページ。障害者相談支援センターだより。障害福祉のお仕事紹介。今回はホームヘルパー、訪問介護員についてです。介護保険にもあるサービスなので、イメージしやすい仕事かもしれませんが、障害福祉分野独自のサービス内容もあります。障害のある方の在宅生活を直接支えるお仕事です。仕事の内容。1。自宅などで暮らす障害のある方のところで家事などを行います。食事、洗濯、掃除や買い物代行などの生活介護や、着替え、トイレ、入浴、食事の手助けなどの身体介護をします。2. 外出を手伝います。スーパーやレストラン、図書館、映画館など外出を円滑に行うために移動の支援を行います。 3. 病院などへの付き添いをします。利用者さんから直接ありがとうと言ってもらえる仕事です。日々利用者さんに笑顔が届けられるように努力しています。ホームヘルパーになるためには介護職員初任者養成研修を受講する必要があります。障害者相談支援センターだよりでした。
12ページ街角情報局。障害のある方を対象に私の災害対策ノートが作られました。突然の災害に対し皆さんは十分な準備をされていますか？被害を少なくするためには日頃の備えが大切です。一般的な災害に加え個々の障害に合わせた準備が必要ですが、何から始めればいいか、今の備えで十分なのかという方もいらっしゃると思います。一宮市障害者自立支援協議会で障害のある方が個々の状況に合わせた災害対策を行えるよう私の災害対策ノートを作りました。その内容を少しご紹介します。災害時に準備しておくもののページはチェックリストになっています。一般的なもののほか、個別にあると安心するものや生活の中でないと困るものなど自由に記入できるスペースもあります。避難方法や避難場所のページは一人で避難できるか助けを求めることができるかによって避難方法や避難場所が異なりますので、考えられる場所が例として挙げられています。それぞれの障害に合った適切な場所についてあらかじめ想定しておくことが大切です。私の避難計画のページは自分のための避難計画を立てられるようになっています。基本的な情報や特徴、配慮してほしいこと、利用している福祉サービス、連絡先、避難場所などが記入できるようになっています。また災害に役立つ情報として、二次災害を防ぐためにできることや災害時に役立つちょっとした工夫やアイデアなどの情報が載っています。すでに災害に備え対策を行っている方もまだの方も、これをきっかけにご家族や支援者の方と一緒にこの災害対策ノートを作ってみてはいかがでしょうか。なお、私の災害対策ノートは一宮市障害者自立支援協議会のウェブサイトよりダウンロードできますのでご利用ください。突然やってくるさまざまな災害に備え、自分の障害や環境に合わせた準備をし、日頃から防災に対する意識を高めていきましょう。紙面には私の災害対策ノートの一部分がイラストなどで描かれています。詳しいことは一宮市福祉課電話 28-8619 へお尋ねください。13ページ。第12回ボランティア紹介リレー。今回は一宮転訳サークル桔梗からの紹介で、手話サークル夜の部をご紹介します。活動日は毎週金曜日、午後7時から9時まで。活動場所は社会福祉協議会大和事務所。会員数は18名。手話未経験者でも入会できます。主な活動内容は、手話を通して聴覚障害のある方とコミュニケーション・交流を行っています。具体的には、手話技術の向上を目指して勉強。ヤングフェスティバルで手話コーラスなどの披露。バーベキューなどのイベントを企画して親睦を深める。社会福祉協議会からの依頼で各種事業へ協力などを行っています。活動を通じて 感じたこと、嬉しかったことは？聴覚障害のある方とコミュニケーションが取れるようになり、信頼関係が築けたときは、勉強してよかったと思いました。手話は聴覚障害のある方の言語なので、伝わったときはお互いにとても嬉しくなります。活動している方の声です。アットホームな雰囲気で楽しく活動しています。丁寧に教えてもらえるので安心です。学んだ手話を孫に教えることが楽しみになりました。このサークルは手話に興味のある仲間と会える大切な場所です。市民の皆様へ一言。一緒に活動してくれる仲間を募集しています。また、市内には他にもたくさんの手話サークルがあります。活動場所や時間などがそれぞれ違いますので、手話に興味のある方は社会福祉協議会へご相談ください。取材を終えて、サークル活動の始まりは昭和40年代とのことであり、今後もこの素晴らしい活動の歴史を積み重ねていただきたいと思います。紙面には一宮手話サークル夜の部のポスターと、会員の方が手話の勉強をしている様子、ヤングフェスティバルで披露した手話コーラスの思い出の CD など、4枚の写真が添えられています。ボランティア紹介リレーでした。おすすめ福祉の本。ラブリーオールドライオン。おじいちゃん忘れないよ。ジュリア・ジャーマン作、スーザン・バーレイ絵、小玉智子役、フレーベル館発行。レニーのおじいちゃんは森の動物たちの王様。賢くて優しい王様ライオンでしたが、ある日、すごろくのやり方も孫のレニーの名前も忘れてしまい、忘れん坊になってしまったおじいちゃんのためにレニーがしたことは、認知症になったおじいちゃんとそれを認めて温かく支える孫と友人たち、老いや認知症といった誰にでもいずれは訪れる問題について子供にも優しく語りかけるお話です。この本は図書館で借りることができます。
14ページ、催し物のご案内です。アイビル5周年記念企画、アイビル内施設エンドセンター大集合を行います。日時は11月4日土曜日午前10時から午後4時まで。会場は尾張一宮駅前ビル3階シビックテラス、一宮市市民活動支援センターほか。内容はステージでの演奏や発表、ワークショップや工作などの体験イベント、授業の活動を伝えるパネル展示などです。お問い合わせ先は一宮市市民活動支援センター、電話23-8883です。第17回カシノキフェスティバル、つなごう手と手、広げようみんなの輪を開きます。日時は11月5日日曜日午前10時から午後2時まで。会場は美祭グリーンプラザ北の富田山広場。主催はカシノキ福祉会カシノキの会。内容は各種団体のステージ、模擬店コーナー、フリーマーケット、バザーなどです。お問い合わせ先はカシノキフェスティバル事務局、電話 63-2111 です。第12回福祉の集いを行います。日時は11月12日日曜日午前10時から午後2時まで。会場は美祭商工会館と駐車場。主催は 一宮市微細ボランティア連絡会。内容はボランティア活動紹介コーナー、福祉体験コーナー、模擬店コーナー、ボランティアグループによる園芸です。お問い合わせ先は川村さん、電話 62-1960 です。第28回コスモス祭りを行います。日時は11月26日日曜日午前10時から午後2時30分まで。会場は彦田公園。主催は社会福祉法人コスモス福祉会第28回コスモス祭り実行委員会。内容は受産施設製品の販売、模擬店、リサイクルバザー、ゲーム企画などです。お問い合わせ先はコスモス福祉会生活介護センター萩原富田さん、電話 69-2300 です。催し物のご案内でした。車椅子使用の職員さんが発信する車椅子と一緒に、第2回チケットを取ろう映画編。私は休日に時々映画館や買い物に行きます。映画館の作りは階段状になっていることが多く、一般の席に座るには車椅子から乗り移らなくてはなりません。私にとって車椅子に乗ったまま鑑賞できる席がある映画館はとても安心できます。数はさほど多くありませんが、最近では車椅子用のスペースが整備されつつあり、ありがたい配慮です。また、チケットについては、一般の席はインターネットで座席の予約ができるようですが、車椅子用の席は当日窓口での購入になります。優先窓口が設けられている映画館もありますが、時間に余裕を持って出かけるようにしています。一般席同様、車椅子用のスペースも予約できるようになると嬉しいです。車椅子と一緒にでした。
15ページ。編集ボランティアのページ。高齢者や障害者の笑顔のために、移動と生活の支援。NPO 法人一宮ボランティアグループリーダーの会。VGL は、約80名の高齢者や障害者の移動と生活の支援を行っている福祉団体です。また、共同事業の育成と推進を行っています。具体的には、毎年6月に行われる市民と企業の共同フェスタ開催の企画・運営・協力を行っています。人は、年を重ねることで、できていたことが一つずつできなくなります。特に外出が難しくなります。VGL では、この外出をピンポイントでサポートしています。そして、事業者が在宅で不自由の少ない生活をすることを目標としています。共同フェスタは、地域の元気な方々のために、市民と企業で共同してフェスタを開催するものです。共同への理解を深めることや、福祉、医療、介護を楽しみながら学ぶをテーマにしています。今年6月の第6回共同フェスタは、NPO、企業、市役所など31団体が参加し、尾張一宮駅前ビル3階のシビックテラスで開催されました。VGL は平成15年3月に旧一宮市の社協に登録していたボランティア団体のリーダーが集まって設立されました。企業会館にあった市民活動支援センターの運営協力を無償で8年間行い、市内の市民活動やボランティア活動の活性化に努力しました。2008年には福祉移送を行うために、 NPO 法人化しました。現在会員数は41名です。紙面には共同フェスタ in 一宮で楽しくフォークダンスを踊っている写真があります。ノービー大花火大会の清掃ボランティア活動に参加して、毎年8月14日に開催されていますノービー大花火大会。今年も大盛況のうちに終わりましたが、それを支えているたくさんのボランティアさんがいます。翌朝6時に私が堤防に着いた時には、一般のボランティアの方たちと一緒に、美西高校の生徒さんが、たくさんのゴミの入ったゴミ袋を片手に、雨の中、カッパを着てゴミ拾いをしていました。その中のお一人、渡辺さんに話を聞いてみました。このボランティアに参加して人数の多さに驚きました。それに今年はすごく雨が降っていて、とても寒かったにもかかわらず、高校生ボランティアもカッパを着て掃除しました。濡れながらの掃除は大変でしたが、素晴らしい活動だと思うので、来年も参加して堤防、緑道をきれいにしたいと思います。地域の方々による支えがあってこそ、ノービー大花火大会が成功できているのだと思いました。紙面にはボランティアの方がゴミ拾いをしている写真があります。編集ボランティアのページでした。
16ページ、裏表紙。平成29年度、西終わりブロック、ボランティアフェスティバル開催のお知らせです。今年度は一宮市で開催します。日時は12月10日日曜日、午前10時30分から午後3時30分まで。会場は一宮市美西市民会館及び美西障害学習センター6階大ホールです。午前10時30分から11時まで。式典オープニングアトラクション、市内のグループ野の花太鼓と春明太鼓の交流和太鼓演奏で盛り上げます。午前11時から午後2時までブースコーナーとサロンコーナーを開きます。ブースコーナーは西終わりブロック内のボランティア団体福祉施設の活動紹介、自主製品の販売などを行います。サロンコーナーは福祉施設による喫茶の提供もある交流スペースです。モーニングサービスもつきます。午後1時から1時30分までは美州発夢を叶える服作り紹介、特別支援学校、行政、地元を中心とした三角企業が取り組んでいる着やすくてかっこいい服が着たいという障害を持つ子どもたちの夢を叶える取り組みについて紹介します。午後1時45分から3時15分までは、リーディングシアター、ぬくもりとライブアート、視覚に障害を抱える方が執筆した小説、ぬくもりをボランティアによる朗読でお届けします。市内在住のアーティストである菊池由美さんによるパフォーマンスで花を添えます。小説ぬくもりとは、ボランティアとは何かというテーマについて、障害を抱える当事者の視点からリアルなストーリーを発信します。菊池由美さんは、出生時の事故による脳損傷のため、身体に障害を抱えています。絵画に対する強い情熱から30代後半からデザインを学び、画家として活動を始めています。この会場は入場無料でどなたでも入場できます。アンケート協力者に粗品を申請します。主催は平成29年度 西尾張ブロックボランティアフェスティバル推進委員会、西尾張ブロック14市町村社会福祉協議会です。お問い合わせ先は社協本部です。応募クイズです。一宮市社協は今年で法人設立何周年でしょう。抽選で5名の方に1000円分の図書カードをプレゼントします。はがきにクイズの答え、本誌に対するご意見ご感想、住所、氏名、年齢を明記の上ご応募ください。平成29年10月31日火曜日必着です。宛先は郵便番号 491-0858 一宮市栄3丁目1番2号尾張一宮駅前ビル4階一宮市社会福祉協議会内一宮の社会福祉編集係です。6月号クイズ当選者は向山の宮地様、今伊勢の後藤様、神山の竹野様、千秋の馬様、西成の鈴木様です。おめでとうございます。広告です。広告はランプ社会福祉士事務所です。一宮市妙高寺にあります。一人暮らしに不安のある高齢者の方、地域移行を考えている障害者の方、親亡き後の障害者の方の皆様に寄り添った相談支援をしています。初回ご相談料は無料です。お気軽にお問い合わせください。お客様ご相談窓口は電話 50-2611 です。裏表紙でした。一宮の社会福祉は目の不自由な方のために音声版、展示版広報も発行しております。ご希望の方は本部までご連絡ください。以上で福祉のまちづくり一宮の社会福祉2017年10月号ナンバー38を終わります。編集発行は社会福祉法人一宮市社会福祉協議会でした。
次は目次です。2ページ、3ページ平成28年度一宮市社会福祉協議会事業報告決算報告ほか、4ページ、5ページ赤い羽共同募金ほか、6ページ地域福祉講演会ほか、7ページふれあい生き生きサロンリーダー養成研修会のお知らせほか、8ページ、9ページ第29回福祉とボランティア活動展、10ページ生活支援体制整備事業だよりチョコボラサービス、11ページ障害者相談支援センターだより障害福祉のお仕事紹介、12ページ街角情報局、13ページボランティア紹介リレーほか、14ページ催し物のご案内ほか、15ページ編集ボランティアのページ、16ページ裏表紙平成29年度西尾張ブロックボランティアフェスティバル開催のお知らせほか、これで表紙を終わります。ここで一宮市社会福祉協議会の住所と電話番号などをお知らせします。本部郵便番号 491-0858 一宮市栄3丁目1番2号尾張一宮駅前ビル4階電話 85-7024 ファクス 85-7025 木曽川支部 郵便番号 493-0001 一宮市木曽川町黒田あざ西沼51番地一宮市高齢者生きがいセンター内、電話 87-2000、 ファクス 86-0309、 微細支部郵便番号 494-8601 一宮市東市津城あざ備前12番地一宮市微細庁舎4階、総務課電話 63-4800、 ファクス 61-2970、 介護事業課電話 85-9961、 ケアマネージャー 85-9962、 ヘルパー 85-9963、 障害者相談支援 62-8678、 ファクス共通で 63-4802。 大和事務所郵便番号 491-0847、 一宮市大和町宮地花池あざ中道9番地16。ホームページ http://www.138sk.org です。それでは平成28年度一宮市社会福祉協議会事業報告決算報告からお聞きください。
2ページ3ページ平成28年度一宮市社会福祉協議会事業報告決算報告。一宮市社会福祉協議会では、去る5月16日に理事会、30日に評議員会を開催し、平成28年度事業報告及び決算について承認を受けました。はじめに事業報告です。ふれあいのまちづくり推進事業。会員会費等を財源として、社会福祉事業を実施し、市会組織の充実強化、並びに地域福祉活動を推進しました。ボランティアセンター活動事業。地域住民の社会奉仕に関する理解と関心を深め、ボランティア活動の育成援助と必要な連絡調整を密にし、社会福祉の増進を図るため、ボランティアセンター事業を推進しました。登録者数は、グループが290団体、12,084 名、個人が109名です。市民啓発事業として、福祉フェスティバル、みんなと一緒に福祉とボランティア活動展を開催しました。延べ5,400名が参加しました。共同募金配分金事業。これは4ページに主な事業を紹介しています。老人福祉活動事業として、数え100歳以上の高齢者へ長寿祝い金を贈呈、敬老会事業への助成ほか、障害児・障害者福祉活動事業として、障害児との交流事業の実施、施設訪問の実施、ほか、児童・青少年福祉活動事業として、福祉実践教室の開催、福祉全校・児童・生徒表彰、ほか、母子・父子・福祉活動事業として、おもちゃ図書館の運営、施設訪問の実施、ほか、福祉育成・援助活動事業として、生活困窮者への支援、福祉のまちづくり運動の推進、ほか、ボランティア活動育成事業として、ボランティア交流会の実施、登録ボランティアグループへの助成、ほか、歳末助け合い配分金事業として、満70歳以上の一人暮らし高齢者への歳末訪問の実施。 以上の事業を行いました。居宅介護等事業、訪問介護員が介護保険法及び障害者総合支援法に基づく居宅介護サービスの提供及び市から受託した介護等事業を実施しました。サービス提供延べ回数です。指定訪問介護事業、介護保険事業、32,446回。指定居宅介護事業、障害福祉サービス事業、29,734回。移動支援事業、1,732回。軽度生活援助事業、360回。育児支援家庭訪問事業、345回。シルバーハウジング生活援助員派遣事業、104回でした。居宅介護支援事業、介護支援専門員が介護保険法に基づく適正な居宅介護支援を行いました。介護認定調査件数274件、ケアプラン作成件数2839件、介護予防ケアプラン作成件数1458件でした。相談支援事業、相談支援専門員が障害児・障害者及びその家族などからの相談に応じ、問題解決に取り組みました。福祉サービス利用援助事業、自らの判断で適切な福祉サービスを受けることが困難な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などが地域で自立した生活が送れるように福祉サービスの利用援助を行いました。基金運営事業、基金の適正な運用に努め、その利息及び寄付金、市民福祉により一人暮らし高齢者とのふれあい事業などに活用しました。次は決算報告です。収入決算額は8億4585万7695円です。収入の主なものは、介護保険等が全体の 35.1% で、2億9664万7188円。補助金が 20.1% で1億6965万9930円。会費が 6.4% で5421万1510円。受託金が 4.3% で3674万9793円などです。支出決算額は6億2959万7614円です。支出の主なものは、居宅介護等事業が全体の 35.1% で2億2126万8067円。法人運営事業が 26.9% で1億6946万7502円。ふれあいのまちづくり推進事業が 8.8% で5509万7610円。居宅介護支援事業が 8.3% で5235万7672円などです。なお、決算の詳細につきましては、社協事務所またはウェブサイトにて確認できます。平成28年度社協事業報告決算報告でした。5月30日に社協の新しい役員が選任され、次の方々が就任されました。会長河村正夫さん、副会長伊藤俊彦さん、同じく太田和弘さん、常務理事平林信行さん。新役員のご紹介でした。
ページ5ページ。赤い羽共同募金にご協力をお願いします。共 共同募金運動は1947年に始まり、自分の町を良くする運動、また地域の皆様の優しく温かい助け合いの心を届ける運動として実施しています。より良い地域づくりのため、一人でも多くの方々に共同募金運動に参加していただけるよう取り組んでまいりますので、ご支援よろしくお願いいたします。共同募金は、地域の民間福祉のニーズに基づき、募金を行う計画募金です。計画を実施するのに必要な額が目標額で、平成29年度の一宮市共同募金委員会目標額は4490万円です。なお、この募金期間は10月1日から平成30年3月31日までです。また、赤い羽共同募金の協力店として、募金箱の設置にご協力いただける市内のお店企業を募集しています。協力店には募金箱とステッカーをお渡しします。平成28年度に皆様からご協力いただいた募金は4040万3111円でした。この募金は地域福祉のため、高齢者、障害者、子育て支援、住民福祉活動など、さまざまな事業に活用しています。市内では次のような活動に使われています。おもちゃ図書館の運営、ボランティア団体活動助成、福祉実践教室の開催、ふれあい生き生きサロン運営費、クリスマス施設訪問、福祉講演会の開催、一人暮らし高齢者歳末訪問の時の一民キットの配布などです。紙面にはそれぞれの活動の写真があります。平成28年熊本地震義援金、大分県豪雨被災者義援金、平成29年7月5日からの福岡県大雨災害義援金、秋田県大雨災害義援金など、災害義援金へのご協力ありがとうございました。なお、大分県豪雨被災者義援金、福岡県大雨災害義援金の受付は、平成29年12月28日まで。また、平成28年熊本地震義援金は、平成30年3月30日まで引き続き受け付けておりますので、ご支援よろしくお願いします。その他紙面には、愛ちゃん希望くん間違い探しとして、2枚のイラストがあります。共同募金災害義援金についてお知らせしました。
6ページ、地域福祉講演会を開きます。少子高齢社会の進展や、つながりの希薄化、生活困窮などの社会的な要因から、市内では、ふれあい生き生きサロン、ちょこっと助け合いボランティアなどの新たな住民主体の福祉活動が広がりを見せています。他の市の取り組みを聞きながら、今後の地域福祉活動について考えてみませんか。日時は11月14日火曜日、午後1時30分から3時30分まで。受付開始は午後0時45分です。会場は一宮地場産業ファッションデザインセンター1階展示ホールです。なお、駐車場に限りがありますので、乗り合わせまたは公共交通機関をご利用ください。定員は200名、予約は不要で参加費は無料です。直接会場にお越しください。内容は、1、基調講演。講師は神奈川県平塚市港地区町内福祉村の会長渡辺隆氏。テーマは交流あってこそ助け合い、町内福祉村ってどんな取り組み。2、活動紹介。講師は神奈川県平塚市港地区町内福祉村の皆様。テーマは 市民の身近なボランティア活動拠点、町内福祉村。公演は、一宮市愛知県社会福祉協議会。お問い合わせ先は木曽川支部です。なお、この地域福祉講演会は、愛知県社協に設置の福祉基金による助成金を経費の一部として活用しています。ご寄付のお礼です。平成29年4月1日から7月31日までのものです。後者、愛知県宅地建物取引業協会二所割支部、学校法人愛知神話学園大成中学校、SB 建材株式会社、奥グラウンドゴルフクラブ、海明小学校1年生2年生、柴田吉蔵さん、トップハウジング株式会社、21世紀女性の会、ひまわりダンスクラブ、匿名の方6件、合計金額は133万6335円でした。ご寄付ありがとうございました。平成29年度、一宮市社協会費の納入総額は、7月31日現在、5124万830円です。地域福祉への参加の一環として、本年度も会員加入及び会費のご協力をいただき、誠にありがとうございました。納入いただいた会費は、全額各連区に設置されている社協各支会を通じて、地域福祉推進のための取り組みに活用しています。7ページ。ふれあい生き生きサロンリーダー養成研修会のお知らせです。日時は11月17日から12月1日までの毎週金曜日、全3回、午前10時から正午まで。会場は社協大和事務所会議室です。対象は、市内在住在勤の方で、研修受講後、サロンリーダーとして活動できる方。定員は30名先着順。受講料は無料です。申し込みは、10月5日木曜日、午前9時から本部へ電話でお願いいたします。おもちゃ図書館ボランティアを募集します。おもちゃ図書館は、おもちゃを通して子どもたちに豊かな遊びの機会を、お母さんたちに情報交換の場を提供しています。浅井町のおもちゃの城と、丹陽町の仲良しがあります。詳しいことは、木曽川支部へお尋ねください。ボランティア活動に関する保険について。ボランティア活動保険は、ボランティア活動中、ご自身が怪我をした傷害事故、他人に怪我をさせてしまった、他人のものを壊してしまった賠償事故など、事故を幅広く保障します。ボランティア行事用保険は、ボランティア行事における主催者及び参加者の怪我や賠償責任を保障します。詳しいことは、社協までお問い合わせください。
8ページ、9ページ。第29回、みんなと一緒に、福祉とボランティア活動展。テーマは、ふれあい、つながり、支え合いです。日時は10月14日土曜日、午後1時から4時までと、15日日曜日、午前10時から午後3時30分まで。会場は、一宮スポーツ文化センターです。あなたの一票でマスコットキャラクターが決まります。社協の法人設立60周年を記念して、マスコットキャラクターを募集したところ、411点の応募がありました。その中から選ばれた候補作品を掲示し、 皆さんに最終投票をしていただきます。あなたの一票で福祉の町一宮の実現に向けて活躍するマスコットキャラクターが決まり、福祉の町づくりの顔になります。たくさんの投票お待ちしております。会場は1階ロビーです。ラリーに挑戦してゲームに参加しよう。ラリーは福祉体験ラリーとクイズラリーがあります。福祉体験ラリーは1階のペットボトルキャップアート、2階のふれあい生き生きサロン、3階の障害者スポーツ車椅子、手話、朗読などを体験し、3カ所以上回られた方は、ビンゴゲームまたはお菓子すくいに参加できます。クイズラリーは、会場内に設置してあるクイズに答え、10個のスタンプをゲットしよう。全員に参加賞があります。さらに8問以上正解された幼児・児童の皆さんは、風船釣りまたは輪投げ、どちらかのゲームに参加できます。おもちゃ病院を開設します。ご家庭にある壊れてしまった大切なおもちゃがありましたら、3階まで持ってきてください。おもちゃドクターがおもちゃの修理をしてくれます。ただし、電子ゲームなど、メーカーで修理のできるもの、危険なおもちゃなどは除きます。修理代は無料ですが、部品代など実費が必要な場合があります。次は主な催し物です。1階のステージコーナーでは、ボランティアグループによる活動発表や、各種団体によるアトラクションがあります。14日土曜日は午後1時から、15日日曜日は午前10時15分からです。赤い羽共同募金、お楽しみ付きのガチャガチャ募金です。赤い羽共同募金啓発ポスター、書道展。ふれあいフォトコンクール作品展示。東北応援コーナー。ふれあいフードコーナーでは、ポテト、おでん、カレー、みたらしなどを取り揃え、皆様のご来場をお待ちしております。2階は、福祉団体、福祉施設、行政による活動紹介コーナー。ふれあいバザーコーナーです。3階は、福祉体験コーナー。ハロウィンお菓子プレゼントコーナー、おもちゃ病院コーナーです。4階は、福祉推進校児童関係団体による活動紹介コーナー、塗り絵受付コーナーがあります。屋外特設テントでは、炊き出し体験ができます。14日土曜日午後1時30分から受付開始です。また、2日間とも、来場者先着500名の方と、アンケートにご協力いただいた方に、粗品を差し上げます。福祉とボランティア活動展に、ぜひご来場ください。
10ページ。生活支援体制、整備事業だより。住み慣れた地域で、いつまでも暮らしていくために、7月からチョコボラサービスが始まりました。チョコボラサービスは、ちょこっと助け合いボランティアのサービスを省略した造語を事業名にしたものです。利用する人は、困った時に気兼ねなく利用でき、お手伝いする人は、自分のできることで協力して行う住民同士の助け合いのサービスです。サービスの流れ。利用会員は、社協のコーディネーターを通して協力会員に支援のサービスを受けます。どちらの会員も、 登録が必要です。利用会員は市内在住で65歳以上の一人暮らしの方、もしくは70歳以上の方のみの世帯が対象です。活動時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで。相談受付時間は平日の午前9時から午後5時15分までです。利用料は30分ごとに300円、原則1回につき1時間30分までです。これまでに行われた活動は、草取り、お風呂、エアコン掃除、電球交換、服の裾上げなどのお手伝いでした。協力会員さんの声、自分ができる範囲のことでありがとうと言われました。笑顔が活動の源です。利用会員さんの声、ちょこっと助け合いという部分が本当に助かります。ちょこっと助け合いボランティア養成研修を11月24日と12月1日、いずれも金曜日に社協大和事務所で行います。お問い合わせは本部までお願いします。生活支援体制整備事業だよりでした。11ページ。障害者相談支援センターだより。障害福祉のお仕事紹介。今回はホームヘルパー、訪問介護員についてです。介護保険にもあるサービスなので、イメージしやすい仕事かもしれませんが、障害福祉分野独自のサービス内容もあります。障害のある方の在宅生活を直接支えるお仕事です。仕事の内容。1. 自宅などで暮らす障害のある方のところで家事などを行います。食事、洗濯、掃除や買い物代行などの生活介護や、着替え、トイレ、入浴、食事の手助けなどの身体介護をします。2. 外出を手伝います。スーパーやレストラン、図書館、映画館など外出を円滑に行うために移動の支援を行います。3. 病院などへの付き添いをします。利用者さんから直接ありがとうと言ってもらえる仕事です。日々利用者さんに笑顔が届けられるように努力しています。ホームヘルパーになるためには、介護職員初任者養成研修を受講する必要があります。障害者相談支援センターだよりでした。
12ページ、街角情報局。障害のある方を対象に、私の災害対策ノートが作られました。突然の災害に対し、皆さんは十分な準備をされていますか？被害を少なくするためには、日頃の備えが大切です。一般的な災害に加え、個々の障害に合わせた準備が必要ですが、何から始めればいいか、今の備えで十分なのかという方もいらっしゃると思います。一宮市障害者自立支援協議会で、障害のある方が個々の状況に合わせた災害対策を行えるよう、私の災害対策ノートを作りました。その内容を少しご紹介します。災害時に準備しておくもののページは、チェックリストになっています。一般的なもののほか、個別にあると安心するものや、生活の中でないと困るものなど、自由に記入できるスペースもあります。避難方法や避難場所のページは、一人で避難できるか、助けを求めることができるかによって、避難方法や避難場所が異なりますので、考えられる場所が例として挙げられています。 それぞれの障害に合った適切な場所についてあらかじめ想定しておくことが大切です。私の避難計画のページは自分のための避難計画を立てられるようになっています。基本的な情報や特徴、配慮してほしいこと、利用している福祉サービス、連絡先、避難場所などが記入できるようになっています。また災害に役立つ情報として、二次災害を防ぐためにできることや災害時に役立つちょっとした工夫やアイデアなどの情報が載っています。すでに災害に備え対策を行っている方もまだの方も、これをきっかけにご家族や支援者の方と一緒にこの災害対策ノートを作ってみてはいかがでしょうか。なお、私の災害対策ノートは、一宮市障害者自立支援協議会のウェブサイトよりダウンロードできますのでご利用ください。突然やってくるさまざまな災害に備え、自分の障害や環境に合わせた準備をし、日頃から防災に対する意識を高めていきましょう。紙面には、私の災害対策ノートの一部分がイラストなどで描かれています。詳しいことは、一宮市福祉課、電話 28-8619 へお尋ねください。13ページ。第12回ボランティア紹介リレー。今回は、一宮転訳サークル帰郷からの紹介で、手話サークル、夜の部をご紹介します。活動日は毎週金曜日午後7時から9時まで。活動場所は社会福祉協議会大和事務所。会員数は18名。手話未経験者でも入会できます。主な活動内容は、手話を通して聴覚障害のある方とコミュニケーション・交流を行っています。具体的には、手話技術の向上を目指して勉強、ヤングフェスティバルで手話コーラスなどの披露、バーベキューなどのイベントを企画して親睦を深める、社会福祉協議会からの依頼で各種事業へ協力などを行っています。活動を通じて感じたこと、嬉しかったことは、聴覚障害のある方とコミュニケーションが取れるようになり、信頼関係が築けたときは、勉強してよかったと思いました。手話は聴覚障害のある方の言語なので、伝わったときはお互いにとても嬉しくなります。活動している方の声です。アットホームな雰囲気で楽しく活動しています。丁寧に教えてもらえるので安心です。学んだ手話を孫に教えることが楽しみになりました。このサークルは手話に興味のある仲間と会える大切な場所です。市民の皆様へ一言。一緒に活動してくれる仲間を募集しています。また、市内には他にもたくさんの手話サークルがあります。活動場所や時間などがそれぞれ違いますので、手話に興味のある方は社会福祉協議会へご相談ください。取材を終えて、サークル活動の始まりは昭和40年代とのことであり、今後もこの素晴らしい活動の歴史を積み重ねていただきたいと思います。紙面には、一宮手話サークル夜の部のポスターと、会員の方が手話の勉強をしている様子、ヤングフェスティバルで披露した手話コーラスの思い出の CD など、4枚の写真が添えられています。ボランティア紹介リレーでした。おすすめ福祉の本。ラブリーオールドライオン。おじいちゃん忘れないよ。 ジュリア・ジャーマン作、スーザン・バーレイ絵、小玉智子役、フレーベル館発行。レニーのおじいちゃんは森の動物たちの王様、賢くて優しい王様ライオンでしたが、ある日スゴロクのやり方も孫のレニーの名前も忘れてしまい、忘れん坊になってしまったおじいちゃんのためにレニーがしたことは、認知症になったおじいちゃんとそれを認めて温かく支える孫と友人たち、老いや認知症といった誰にでもいずれは訪れる問題について子供にも優しく語りかけるお話です。この本は図書館で借りることができます。
14ページ、催し物のご案内です。アイビル5周年記念企画、アイビル内施設エンドセンター大集合を行います。日時は11月4日土曜日午前10時から午後4時まで、会場は尾張一宮駅前ビル3階シビックテラス、一宮市市民活動支援センターほか。内容はステージでの演奏や発表、ワークショップや工作などの体験イベント、授業の活動を伝えるパネル展示などです。お問い合わせ先は一宮市市民活動支援センター、電話 23-8883 です。第17回カシノキフェスティバル、つなごう手と手、広げようみんなの輪を開きます。日時は11月5日日曜日午前10時から午後2時まで、会場は美祭グリーンプラザ北の富田山広場、主催はカシノキ福祉会カシノキの会。内容は各種団体のステージ、模擬店コーナー、フリーマーケット、バザーなどです。お問い合わせ先はカシノキフェスティバル事務局、電話 63-2111 です。第12回福祉の集いを行います。日時は11月12日日曜日午前10時から午後2時まで、会場は美祭商工会館と駐車場、主催は一宮市美祭ボランティア連絡会。内容はボランティア活動紹介コーナー、福祉体験コーナー、模擬店コーナー、ボランティアグループによる演芸です。お問い合わせ先は川村さん、電話 62-1960 です。第28回コスモス祭りを行います。日時は11月26日日曜日午前10時から午後2時30分まで、会場は彦田公園、主催は社会福祉法人コスモス福祉会第28回コスモス祭り実行委員会。内容は受産施設製品の販売、模擬店、リサイクルバザー、ゲーム企画などです。お問い合わせ先はコスモス福祉会生活介護センター萩原富田さん、電話 69-2300 です。催し物のご案内でした。車椅子使用の職員さんが発信する車椅子と一緒に、第2回チケットを取ろう映画編。私は休日に時々映画館や買い物に行きます。映画館の作りは階段状になっていることが多く、一般の席に座るには車椅子から乗り移らなくてはなりません。私にとって車椅子に乗ったまま鑑賞できる席がある映画館はとても安心できます。数はさほど多くありませんが、最近では車椅子用のスペースが整備されつつあり、ありがたい配慮です。またチケットについては、 一般の席はインターネットで座席の予約ができるようですが、車椅子用の席は当日窓口での購入になります。優先窓口が設けられている映画館もありますが、時間に余裕を持って出かけるようにしています。一般席同様、車椅子用のスペースも予約できるようになると嬉しいです。車椅子と一緒にでした。
15ページ。編集ボランティアのページ。高齢者や障害者の笑顔のために、移動と生活の支援。NPO 法人一宮ボランティアグループリーダーの会 VGL は、約80名の高齢者や障害者の移動と生活の支援を行っている福祉団体です。また、共同事業の育成と推進を行っています。具体的には、毎年6月に行われる市民と企業の共同フェスタ開催の企画・運営・協力を行っています。人は年を重ねることで、できていたことが一つずつできなくなります。特に外出が難しくなります。VGL では、この外出をピンポイントでサポートしています。そして、事業者が在宅で不自由の少ない生活をすることを目標としています。共同フェスタは、地域の元気な方々のために、市民と企業で共同してフェスタを開催するものです。共同への理解を深めることや、福祉、医療、介護を楽しみながら学ぶをテーマにしています。今年6月の第6回共同フェスタは、NPO、企業、市役所など31団体が参加し、尾張一宮駅前ビル3階のシビックテラスで開催されました。VGL は平成15年3月に、旧一宮市の社協に登録していたボランティア団体のリーダーが集まって設立されました。企業会館にあった市民活動支援センターの運営協力を無償で8年間行い、市内の市民活動やボランティア活動の活性化に努力しました。2008年には福祉移送を行うために、NPO 法人化しました。現在、会員数は41名です。紙面には、共同フェスタ in 一宮で、楽しくフォークダンスを踊っている写真があります。ノービー大花火大会の清掃ボランティア活動に参加して、毎年8月14日に開催されています、ノービ大花火大会。今年も大盛況のうちに終わりましたが、それを支えているたくさんのボランティアさんがいます。翌朝6時に私が堤防に着いた時には、一般のボランティアの方たちと一緒に、美西高校の生徒さんがたくさんのゴミの入ったゴミ袋を片手に、雨の中、カッパを着てゴミ拾いをしていました。その中のお一人、渡辺さんに話を聞いてみました。このボランティアに参加して人数の多さに驚きました。それに今年はすごく雨が降っていて、とても寒かったにもかかわらず、高校生ボランティアもカッパを着て掃除しました。濡れながらの掃除は大変でしたが、素晴らしい活動だと思うので、来年も参加して、堤防、緑道をきれいにしたいと思います。地域の方々による支えがあってこそ、ノービ大花火大会が成功できているのだと思いました。紙面にはボランティアの方がゴミ拾いをしている写真があります。編集ボランティアのページでした。
16ページ、裏表紙。 平成29年度西尾張ブロックボランティアフェスティバル開催のお知らせです。今年度は一宮市で開催します。日時は12月10日日曜日午前10時30分から午後3時30分まで。会場は一宮市美祭市民会館および美祭障害学習センター6階大ホールです。午前10時30分から11時まで。式典オープニングアトラクション、市内のグループ野の花太鼓と春明太鼓の交流和太鼓演奏で盛り上げます。午前11時から午後2時までブースコーナーとサロンコーナーを開きます。ブースコーナーは西尾張ブロック内のボランティア団体福祉施設の活動紹介、自主製品の販売などを行います。サロンコーナーは福祉施設による喫茶の提供もある交流スペースです。モーニングサービスもつきます。午後1時から1時30分までは美州発夢を叶える服作り紹介、特別支援学校、行政、地元を中心とした三角企業が取り組んでいる着やすくてかっこいい服が着たいという障害を持つ子どもたちの夢を叶える取り組みについて紹介します。午後1時45分から3時15分まではリーディングシアターぬくもりとライブアート、視覚に障害を抱える方が執筆した小説ぬくもりをボランティアによる朗読でお届けします。市内在住のアーティストである菊池由美さんによるパフォーマンスで花を添えます。小説ぬくもりとは、ボランティアとは何かというテーマについて障害を抱える当事者の視点からリアルなストーリーを発信します。菊池由美さんは出生時の事故による脳損傷のため身体に障害を抱えています。絵画に対する強い情熱から30代後半からデザインを学び、画家として活動を始めています。この会場は入場無料でどなたでも入場できます。アンケート協力者に粗品を申請します。主催は平成29年度西尾張ブロックボランティアフェスティバル推進委員会、西尾張ブロック14市町村社会福祉協議会です。お問い合わせ先は社協本部です。応募クイズです。一宮市社協は今年で法人設立何周年でしょう。抽選で5名の方に1000円分の図書カードをプレゼントします。はがきにクイズの答え、本誌に対するご意見ご感想、住所、氏名、年齢を明記の上ご応募ください。平成29年10月31日火曜日必着です。宛先は郵便番号 491-0858 一宮市栄3丁目1番2号尾張一宮駅前ビル4階一宮市社会福祉協議会内、一宮の社会福祉編集係です。6月号クイズ当選者は向山の宮地様、今伊勢の後藤様、神山の竹野様、千秋の馬様、西成の鈴木様です。おめでとうございます。広告です。広告はランプ社会福祉士事務所です。一宮市妙高寺にあります。一人暮らしに不安のある高齢者の方、地域移行を考えている障害者の方、親亡き後の障害者の方の皆様に寄り添った相談支援をしています。初回ご相談料は無料です。 お気軽にお問い合わせください。お客様ご相談窓口は、電話 50-2611 です。裏表紙でした。一宮の社会福祉は、目の不自由な方のために、音声版、展示版広報も発行しております。ご希望の方は、本部までご連絡ください。以上で、福祉のまちづくり、一宮の社会福祉、2017年10月号、ナンバー38を終わります。編集・発行は、社会福祉法人、一宮市社会福祉協議会でした。
次は目次です。2ページ、3ページ、平成28年度、一宮市社会福祉協議会、事業報告、決算報告ほか、4ページ、5ページ、赤い羽共同募金ほか、6ページ、地域福祉講演会ほか、7ページ、ふれあい生き生きサロンリーダー養成研修会のお知らせほか、8ページ、9ページ、第29回福祉とボランティア活動展、10ページ、生活支援体制整備事業だより、チョコボラサービス、11ページ、障害者相談支援センターだより、障害福祉のお仕事紹介、12ページ、街角情報局、13ページ、ボランティア紹介リレーほか、14ページ、催し物のご案内、ほか、15ページ、編集ボランティアのページ、16ページ、裏表紙、平成29年度西尾張ブロックボランティアフェスティバル開催のお知らせ、ほか。これで表紙を終わります。ここで、一宮市社会福祉協議会の住所と電話番号などをお知らせします。本部、郵便番号 491-0858、一宮市栄3丁目1番2号、尾張一宮駅前ビル4階、電話 85-7024、ファクス 85-7025、木曽川支部、郵便番号 493-0001、一宮市木曽川町黒田あざ西沼51番地、一宮市高齢者生きがいセンター内、電話 87-2000、ファクス 86-0309、 微細支部、郵便番号 494-8601、 一宮市東五津城あざ備前12番地、一宮市微細庁舎4階、総務課、電話 63-4800、 ファクス 61-2970、 介護事業課、電話 85-9961、 ケアマネジャー 85-9962、 ヘルパー 85-9963、 障害者相談支援 62-8678、ファクス、共通で 63-4802。 大和事務所、郵便番号 491-0847、 一宮市大和町宮地花池あざ中道9番地16。ホームページ http://www.138sk.org です。それでは、平成28年度、一宮市社会福祉協議会事業報告・決算報告からお聞きください。
2ページ、3ページ。 平成28年度一宮市社会福祉協議会事業報告決算報告。一宮市社会福祉協議会では、去る5月16日に理事会、30日に評議委員会を開催し、平成28年度事業報告及び決算について承認を受けました。はじめに事業報告です。ふれあいのまちづくり推進事業。会員会費等を財源として、社会福祉事業を実施し、市会組織の充実強化、並びに地域福祉活動を推進しました。ボランティアセンター活動事業。地域住民の社会奉仕に関する理解と関心を深め、ボランティア活動の育成援助と必要な連絡調整を密にし、社会福祉の増進を図るため、ボランティアセンター事業を推進しました。登録者数は、グループが290団体、12,084名、個人が109名です。市民啓発事業として、福祉フェスティバル、みんなと一緒に福祉とボランティア活動展を開催しました。延べ5400名が参加しました。共同募金配分金事業。これは4ページに主な事業を紹介しています。老人福祉活動事業として、数え100歳以上の高齢者へ長寿祝い金を贈呈、敬老会事業への助成ほか、障害児・障害者福祉活動事業として、障害児との交流事業の実施、施設訪問の実施、ほか、児童・青少年福祉活動事業として、福祉実践教室の開催、福祉全校・児童・生徒表彰、ほか、母子・父子・福祉活動事業として、おもちゃ図書館の運営、施設訪問の実施、ほか、福祉育成援助活動事業として、生活困窮者への支援、福祉のまちづくり運動の推進、ほか、ボランティア活動育成事業として、ボランティア交流会の実施、登録ボランティアグループへの助成、ほか、歳末助け合い配分金事業として、満70歳以上の一人暮らし高齢者への歳末訪問の実施。以上の事業を行いました。居宅介護等事業。訪問介護員が介護保険法及び障害者総合支援法に基づく居宅介護サービスの提供及び市から受託した介護等事業を実施しました。サービス提供延べ回数です。指定訪問介護事業、介護保険事業、32,446回。指定居宅介護事業、障害福祉サービス事業、29,734回。移動支援事業、1,732回。軽度生活援助事業、360回。育児支援家庭訪問事業345回、シルバーハウジング生活援助員派遣事業104回でした。居宅介護支援事業、介護支援専門員が介護保険法に基づく適正な居宅介護支援を行いました。介護認定調査件数274件、ケアプラン作成件数2839件、介護予防ケアプラン作成件数1458件でした。相談支援事業、相談支援専門員が障害児・障害者及びその家族などからの相談に応じ、問題解決に取り組みました。福祉サービス利用援助事業、自らの判断で適切な福祉サービスを受けることが困難な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などが 地域で自立した生活が送れるように福祉サービスの利用援助を行いました。基金運営事業、基金の適正な運用に努め、その利息及び寄付金、市民福祉により一人暮らし高齢者とのふれあい事業などに活用しました。次は決算報告です。収入決算額は8億4585万7695円です。収入の主なものは介護保険等が全体の 35.1% で2億9664万7188円、補助金が 20.1% で1億6965万9930円、会費が 6.4% で5421万1510円、受託金が 4.3% で3674万9793円などです。支出決算額は6億2959万7614円です。支出の主なものは居宅介護等事業が全体の 35.1% で2億2126万8067円、法人運営事業が 26.9% で1億6946万7502円、ふれあいのまちづくり推進事業が 8.8% で5509万7610円、居宅介護支援事業が 8.3% で5235万7672円などです。なお、決算の詳細につきましては社協事務所またはウェブサイトにて確認できます。平成28年度社協事業報告決算報告でした。5月30日に社協の新しい役員が選任され、次の方々が就任されました。会長河村正雄さん、副会長伊藤俊彦さん、同じく太田和弘さん、常務理事平林信之さん。新役員のご紹介でした。
ページ5ページ。赤い羽共同募金にご協力をお願いします。共同募金運動は1947年に始まり、自分の町を良くする運動、また地域の皆様の優しく温かい助け合いの心を届ける運動として実施しています。より良い地域づくりのため、一人でも多くの方々に共同募金運動に参加していただけるよう取り組んでまいりますので、ご支援よろしくお願いいたします。共同募金は、地域の民間福祉のニーズに基づき、募金を行う計画募金です。計画を実施するのに必要な額が目標額で、平成29年度の一宮市共同募金委員会目標額は、4490万円です。なお、この募金期間は10月1日から平成30年3月31日までです。また、赤い羽共同募金の協力点として、募金箱の設置にご協力いただける市内のお店企業を募集しています。協力点には募金箱とステッカーをお渡しします。平成28年度に皆様からご協力いただいた募金は4040万3111円でした。この募金は地域福祉のため、高齢者、障害者、子育て支援、住民福祉活動など様々な事業に活用しています。市内では次のような活動に使われています。おもちゃ図書館の運営、ボランティア団体活動助成、福祉実践教室の開催、ふれあい生き生きサロン運営費、クリスマス施設訪問、福祉講演会の開催、一人暮らし高齢者歳末訪問の時の一民キットの配布などです。 紙面にはそれぞれの活動の写真があります。平成28年熊本地震義援金、大分県豪雨被災者義援金、平成29年7月5日からの福岡県大雨災害義援金、秋田県大雨災害義援金など、災害義援金へのご協力ありがとうございました。なお、大分県豪雨被災者義援金、福岡県大雨災害義援金の受付は平成29年12月28日まで。また、平成28年熊本地震義援金は平成30年3月30日まで引き続き受け付けておりますので、ご支援よろしくお願いします。その他、紙面には、愛ちゃん希望くん間違い探しとして2枚のイラストがあります。共同募金災害義援金についてお知らせしました。
6ページ、地域福祉講演会を開きます。少子高齢社会の進展や、つながりの希薄化、生活困窮などの社会的な要因から、市内では、ふれあい生き生きサロン、ちょこっと助け合いボランティアなどの新たな住民主体の福祉活動が広がりを見せています。他の市の取り組みを聞きながら、今後の地域福祉活動について考えてみませんか。日時は11月14日火曜日、午後1時30分から3時30分まで。受付開始は午後0時45分です。会場は一宮地場産業ファッションデザインセンター1階展示ホールです。なお、駐車場に限りがありますので、乗り合わせまたは公共交通機関をご利用ください。定員は200名、予約は不要で参加費は無料です。直接会場にお越しください。内容は、1、基調講演。講師は神奈川県平塚市港地区町内福祉村の会長、渡辺隆氏。テーマは、交流あってこそ助け合い。町内福祉村ってどんな取り組み？ 2. 活動紹介。講師は、神奈川県平塚市港地区町内福祉村の皆様。テーマは、市民の身近なボランティア活動拠点、町内福祉村。講演は、一宮市愛知県社会福祉協議会。お問い合わせ先は木曽川支部です。なお、この地域福祉講演会は、愛知県社協に設置の福祉基金による助成金を経費の一部として活用しています。ご寄付のお礼です。平成29年4月1日から7月31日までのものです。校舎、愛知県宅地建物取引業協会西尾割支部、学校法人愛知神話学園大成中学校、 SB 建材株式会社、奥グラウンドゴルフクラブ、海明小学校1年生2年生、柴田吉蔵さん、トップハウジング株式会社、21世紀女性の会、ひまわりダンスクラブ、匿名の方6件、合計金額は133万6335円でした。ご寄付ありがとうございました。平成29年度、一宮市社協会費の納入総額は、7月31日現在、5124万830円です。地域福祉への参加の一環として、本年度も会員加入及び会費のご協力をいただき、誠にありがとうございました。納入いただいた会費は、全額各連区に設置されている社協各市会を通じて、地域福祉推進のための取り組みに活用しています。7ページ。 ふれあいいきいきサロンリーダー養成研修会のお知らせです。日時は11月17日から12月1日までの毎週金曜日、全3回、午前10時から正午まで。会場は社協大和事務所会議室です。対象は市内在住在勤の方で、研修受講後サロンリーダーとして活動できる方。定員は30名先着順、受講料は無料です。申し込みは10月5日木曜日午前9時から本部へ電話でお願いいたします。おもちゃ図書館ボランティアを募集します。おもちゃ図書館はおもちゃを通して子どもたちに豊かな遊びの機会を、お母さんたちに情報交換の場を提供しています。浅井町のおもちゃの城と丹陽町の仲良しがあります。詳しいことは木曽川支部へお尋ねください。ボランティア活動に関する保険について。ボランティア活動保険は、ボランティア活動中ご自身が怪我をした傷害事故、他人に怪我をさせてしまった、他人のものを壊してしまった賠償事故など、事故を幅広く保障します。ボランティア行事用保険は、ボランティア行事における主催者及び参加者の怪我や賠償責任を保障します。詳しいことは社協までお問い合わせください。
8ページ、9ページ。第29回、みんなと一緒に、福祉とボランティア活動展。テーマは、触れ合い、つながり、支え合いです。日時は10月14日土曜日、午後1時から4時までと、15日日曜日、午前10時から午後3時30分まで。会場は、一宮スポーツ文化センターです。あなたの一票でマスコットキャラクターが決まります。社協の法人設立60周年を記念して、マスコットキャラクターを募集したところ、411点の応募がありました。その中から選ばれた候補作品を掲示し、皆さんに最終投票をしていただきます。あなたの一票で福祉の町一宮の実現に向けて活躍するマスコットキャラクターが決まり、福祉の町づくりの顔になります。たくさんの投票をお待ちしております。会場は1階ロビーです。ラリーに挑戦してゲームに参加しよう。ラリーは福祉体験ラリーとクイズラリーがあります。福祉体験ラリーは、1階のペットボトルキャップアート、2階のふれあい生き生きサロン、3階の障害者スポーツ車椅子、手話、朗読などを体験し、3カ所以上回られた方は、ビンゴゲームまたはお菓子すくいに参加できます。クイズラリーは、会場内に設置してあるクイズに答え、10個のスタンプをゲットしよう。全員に参加賞があります。さらに8問以上正解された幼児・児童の皆さんは、風船釣りまたは輪投げ、どちらかのゲームに参加できます。おもちゃ病院を開設します。ご家庭にある壊れてしまった大切なおもちゃがありましたら、3階まで持ってきてください。おもちゃドクターがおもちゃの修理をしてくれます。ただし、電子ゲームなどメーカーで修理のできるもの、危険なおもちゃなどは除きます。修理代は無料ですが、部品代など実費が必要な場合があります。次は主な催し物です。 1階のステージコーナーでは、ボランティアグループによる活動発表や、各種団体によるアトラクションがあります。14日土曜日は午後1時から、15日日曜日は午前10時15分からです。赤い羽共同募金、お楽しみ付きのガチャガチャ募金です。赤い羽共同募金啓発ポスター書道展、ふれあいフォトコンクール作品展示、東北応援コーナー、ふれあいフードコーナーではポテト、おでん、カレー、みたらしなどを取り揃え、皆様のご来場をお待ちしております。2階は福祉団体、福祉施設、行政による活動紹介コーナー、ふれあいバザーコーナーです。3階は福祉体験コーナー、ハロウィンお菓子プレゼントコーナー、おもちゃ病院コーナーです。4階は福祉推進校、児童関係団体による活動紹介コーナー、塗り絵受付コーナーがあります。屋外特設テントでは炊き出し体験ができます。14日土曜日午後1時30分から受付開始です。また2日間とも来場者先着500名の方とアンケートにご協力いただいた方に粗品を差し上げます。福祉とボランティア活動展にぜひご来場ください。
10ページ、生活支援体制整備事業だより。住み慣れた地域でいつまでも暮らしていくために、7月からチョコボラサービスが始まりました。チョコボラサービスはちょこっと助け合いボランティアのサービスを省略した造語を事業名にしたものです。利用する人は困った時に気兼ねなく利用でき、お手伝いする人は自分のできることで協力して行う住民同士の助け合いのサービスです。サービスの流れ、利用会員は社協のコーディネーターを通して協力会員に支援のサービスを受けます。どちらの会員も登録が必要です。利用会員は、市内在住で65歳以上の一人暮らしの方、もしくは70歳以上の方のみの世帯が対象です。活動時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで。相談受付時間は、平日の午前9時から午後5時15分までです。利用料は30分ごとに300円、原則1回につき1時間30分までです。これまでに行われた活動は、草取り、お風呂、エアコン掃除、電球交換、服の裾上げなどのお手伝いでした。協力会員さんの声、自分ができる範囲のことでありがとうと言われました。笑顔が活動の源です。利用会員さんの声、ちょこっと助け合いという部分が本当に助かります。ちょこっと助け合いボランティア養成研修を11月24日と12月1日いずれも金曜日に社協大和事務所で行います。お問い合わせは本部までお願いします。生活支援体制整備事業だよりでした。11ページ。障害者相談支援センターだより。障害福祉のお仕事紹介。今回はホームヘルパー、訪問介護員についてです。介護保険にもあるサービスなので、イメージしやすい仕事かもしれませんが、障害福祉分野独自のサービス内容もあります。 障害のある方の在宅生活を直接支えるお仕事です。仕事の内容。1、自宅などで暮らす障害のある方のところで家事などを行います。食事、洗濯、掃除や買い物代行などの生活介護や、着替え、トイレ、入浴、食事の手助けなどの身体介護をします。2、外出を手伝います。スーパーやレストラン、図書館、映画館など外出を円滑に行うために移動の支援を行います。3、病院などへの付き添いをします。利用者さんから直接ありがとうと言ってもらえる仕事です。日々利用者さんに笑顔が届けられるように努力しています。ホームヘルパーになるためには介護職員初任者養成研修を受講する必要があります。障害者相談支援センターだよりでした。
12ページ、街角情報局。障害のある方を対象に私の災害対策ノートが作られました。突然の災害に対し皆さんは十分な準備をされていますか？被害を少なくするためには日頃の備えが大切です。一般的な災害に加え個々の障害に合わせた準備が必要ですが、何から始めればいいか、今の備えで十分なのかという方もいらっしゃると思います。一宮市障害者自立支援協議会で障害のある方が個々の状況に合わせた災害対策を行えるよう私の災害対策ノートを作りました。その内容を少しご紹介します。災害時に準備しておくもののページはチェックリストになっています。一般的なもののほか、個別にあると安心するものや生活の中でないと困るものなど自由に記入できるスペースもあります。避難方法や避難場所のページは一人で避難できるか、助けを求めることができるかによって避難方法や避難場所が異なりますので、考えられる場所が例として挙げられています。それぞれの障害に合った適切な場所についてあらかじめ想定しておくことが大切です。私の避難計画のページは自分のための避難計画を立てられるようになっています。基本的な情報や特徴、配慮してほしいこと、利用している福祉サービス、連絡先、避難場所などが記入できるようになっています。また災害に役立つ情報として、二次災害を防ぐためにできることや災害時に役立つちょっとした工夫やアイデアなどの情報が載っています。すでに災害に備え対策を行っている方もまだの方も、これをきっかけにご家族や支援者の方と一緒にこの災害対策ノートを作ってみてはいかがでしょうか。なお、私の災害対策ノートは一宮市障害者自立支援協議会のウェブサイトよりダウンロードできますのでご利用ください。突然やってくるさまざまな災害に備え、自分の障害や環境に合わせた準備をし、日頃から防災に対する意識を高めていきましょう。紙面には私の災害対策ノートの一部分がイラストなどで描かれています。詳しいことは一宮市福祉課電話 28-8619 へお尋ねください。13ページ、第12回ボランティア紹介リレー。今回は一宮転訳サークル帰郷からの紹介で、手話サークル夜の部をご紹介します。活動日は毎週金曜日午後7時から9時まで。 活動場所は社会福祉協議会大和事務所。会員数は18名。手話未経験者でも入会できます。主な活動内容は、手話を通して聴覚障害のある方とコミュニケーション交流を行っています。具体的には、手話技術の向上を目指して勉強、ヤングフェスティバルで手話コーラスなどの披露、バーベキューなどのイベントを企画して親睦を深める、社会福祉協議会からの依頼で各種事業へ協力などを行っています。活動を通じて感じたこと、嬉しかったことは、聴覚障害のある方とコミュニケーションが取れるようになり、信頼関係が築けたときは、勉強してよかったと思いました。手話は聴覚障害のある方の言語なので、伝わったときはお互いにとても嬉しくなります。活動している方の声です。アットホームな雰囲気で楽しく活動しています。丁寧に教えてもらえるので安心です。学んだ手話を孫に教えることが楽しみになりました。このサークルは手話に興味のある仲間と会える大切な場所です。市民の皆様へ一言。一緒に活動してくれる仲間を募集しています。また、市内には他にもたくさんの手話サークルがあります。活動場所や時間などがそれぞれ違いますので、手話に興味のある方は社会福祉協議会へご相談ください。取材を終えて、サークル活動の始まりは昭和40年代とのことであり、今後もこの素晴らしい活動の歴史を積み重ねていただきたいと思います。紙面には一宮手話サークル夜の部のポスターと、会員の方が手話の勉強をしている様子、ヤングフェスティバルで披露した手話コーラスの思い出の CD など、4枚の写真が添えられています。ボランティア紹介リレーでした。おすすめ福祉の本。ラブリーオールドライオン。おじいちゃん忘れないよ。ジュリア・ジャーマン作、スーザン・バーレイ絵、小玉智子役、フレーベル館発行。レニーのおじいちゃんは森の動物たちの王様、賢くて優しい王様ライオンでしたが、ある日スゴロクのやり方も孫のレニーの名前も忘れてしまい、忘れん坊になってしまったおじいちゃんのためにレニーがしたことは、認知症になったおじいちゃんとそれを認めて温かく支える孫と友人たち、老いや認知症といった誰にでもいずれは訪れる問題について子供にも優しく語りかけるお話です。この本は図書館で借りることができます。
14ページ、催し物のご案内です。アイビル5周年記念企画、アイビル内施設エンドセンター大集合を行います。日時は11月4日土曜日午前10時から午後4時まで。会場は尾張一宮駅前ビル3階シビックテラス、一宮市市民活動支援センターほか。内容はステージでの演奏や発表、ワークショップや工作などの体験イベント、事業の活動を伝えるパネル展示などです。お問い合わせ先は一宮市市民活動支援センター、電話 23-8883 です。第17回カシノキフェスティバル、つなごう手と手、広げようみんなの輪を開きます。日時は11月5日日曜日 午前10時から午後2時まで。会場は、微細グリーンプラザ北の富田山広場。主催は、樫の木福祉会、樫の木の会。内容は、各種団体のステージ、模擬店コーナー、フリーマーケット、バザーなどです。お問い合わせ先は、樫の木フェスティバル事務局、電話63-2111です。第12回福祉の集いを行います。日時は11月12日日曜日、午前10時から午後2時まで。会場は、微細商工会館と駐車場。主催は、一宮市微細ボランティア連絡会。内容は、ボランティア活動紹介コーナー、福祉体験コーナー、模擬店コーナー、ボランティアグループによる演芸です。お問い合わせ先は川村さん。電話62-1960です。第28回コスモス祭りを行います。日時は11月26日日曜日、午前10時から午後2時30分まで。会場は彦田公園。主催は社会福祉法人コスモス福祉会第28回コスモス祭り実行委員会。内容は受産施設製品の販売、模擬店、リサイクルバザー、ゲーム企画などです。お問い合わせ先は、コスモス福祉会生活介護センター萩原富田さん。電話69-2300です。催し物のご案内でした。車椅子使用の職員さんが発信する、車椅子と一緒に、第2回、チケットを取ろう、映画編。私は休日に時々映画館や買い物に行きます。映画館の作りは階段状になっていることが多く、一般の席に座るには車椅子から乗り移らなくてはなりません。私にとって車椅子に乗ったまま鑑賞できる席がある映画館はとても安心できます。数はさほど多くありませんが、最近では車椅子用のスペースが整備されつつあり、ありがたい配慮です。また、チケットについては、一般の席はインターネットで座席の予約ができるようですが、車椅子用の席は当日窓口での購入になります。優先窓口が設けられている映画館もありますが、時間に余裕を持って出かけるようにしています。一般席同様、車椅子用のスペースも予約できるようになると嬉しいです。車椅子と一緒にでした。
15ページ。編集ボランティアのページ。高齢者や障害者の笑顔のために、移動と生活の支援。NPO 法人一宮ボランティアグループリーダーの会 VGL は約80名の高齢者や障害者の移動と生活の支援を行っている福祉団体です。また、共同事業の育成と推進を行っています。具体的には毎年6月に行われる市民と企業の共同フェスタ開催の企画・運営・協力を行っています。人は年を重ねることで、できていたことが一つずつできなくなります。特に外出が難しくなります。VGL ではこの外出をピンポイントでサポートしています。そして事業者が在宅で不自由の少ない生活をすることを目標としています。共同フェスタは、地域の元気な方々のために、市民と企業で共同してフェスタを開催するものです。共同への理解を深めることや、福祉、医療、介護を楽しみながら学ぶをテーマにしています。 今年6月の第6回共同フェスタは、NPO、企業、市役所など31団体が参加し、尾張一宮駅前ビル3階のシビックテラスで開催されました。VGL は平成15年3月に、旧一宮市の社協に登録していたボランティア団体のリーダーが集まって設立されました。企業会館にあった市民活動支援センターの運営協力を無償で8年間行い、市内の市民活動やボランティア活動の活性化に努力しました。2008年には福祉移送を行うために NPO 法人化しました。現在会員数は41名です。紙面には共同フェスタ in 一宮で楽しくフォークダンスを踊っている写真があります。ノービー大花火大会の清掃ボランティア活動に参加して、毎年8月14日に開催されていますノービー大花火大会。今年も大盛況のうちに終わりましたが、それを支えているたくさんのボランティアさんがいます。翌朝6時に私が堤防に着いた時には、一般のボランティアの方たちと一緒に、美西高校の生徒さんが、たくさんのゴミの入ったゴミ袋を片手に、雨の中、カッパを着てゴミ拾いをしていました。その中のお一人、渡辺さんに話を聞いてみました。このボランティアに参加して人数の多さに驚きました。それに今年はすごく雨が降っていて、とても寒かったにもかかわらず、高校生ボランティアもカッパを着て掃除しました。濡れながらの掃除は大変でしたが、素晴らしい活動だと思うので、来年も参加して堤防、緑道をきれいにしたいと思います。地域の方々による支えがあってこそ、ノービー大花火大会が成功できているのだと思いました。紙面にはボランティアの方がゴミ拾いをしている写真があります。編集ボランティアのページでした。
16ページ、裏表紙。平成29年度、西尾張ブロック、ボランティアフェスティバル開催のお知らせです。今年度は一宮市で開催します。日時は12月10日日曜日、午前10時30分から午後3時30分まで。会場は一宮市美西市民会館および美西障害学習センター6階大ホールです。午前10時30分から11時まで、式典オープニングアトラクション、市内のグループ、野の花太鼓と春明太鼓の交流和太鼓演奏で盛り上げます。午前11時から午後2時まで、ブースコーナーとサロンコーナーを開きます。ブースコーナーは、西尾張ブロック内のボランティア団体福祉施設の活動紹介、自主製品の販売などを行います。サロンコーナーは、福祉施設による喫茶の提供もある交流スペースです。モーニングサービスもつきます。午後1時から1時30分までは、美州発、夢を叶える服作り紹介。特別支援学校、行政、地元を中心とした参画企業が取り組んでいる、着やすくてかっこいい服が着たいという障害を持つ子どもたちの夢を叶える取り組みについて紹介します。午後1時45分から3時15分までは、リーディングシアター、ぬくもりとライブアート、視覚に障害を抱える方が執筆した小説、ぬくもりをボランティアによる朗読でお届けします。市内在住のアーティストである K 菊池由美さんによるパフォーマンスで花を添えます。小説ぬくもりとは、ボランティアとは何かというテーマについて、障害を抱える当事者の視点からリアルなストーリーを発信します。菊池由美さんは出生時の事故による脳損傷のため身体に障害を抱えています。絵画に対する強い情熱から30代後半からデザインを学び、画家として活動を始めています。この会場は入場無料で、どなたでも入場できます。アンケート協力者に粗品を申請します。主催は平成29年度西尾張ブロックボランティアフェスティバル推進委員会、西尾張ブロック14市町村社会福祉協議会です。お問い合わせ先は社協本部です。応募クイズです。一宮市社協は今年で法人設立何周年でしょう。抽選で5名の方に1000円分の図書カードをプレゼントします。はがきにクイズの答え、本誌に対するご意見ご感想、住所、氏名、年齢を明記の上ご応募ください。平成29年10月31日火曜日必着です。宛先は郵便番号 491-0858、 一宮市栄3丁目1番2号尾張一宮駅前ビル4階一宮市社会福祉協議会内、一宮の社会福祉編集係です。6月号クイズ当選者は、向山の宮地様、今伊勢の後藤様、神山の竹野様、千秋の馬様、西成の鈴木様です。おめでとうございます。広告です。広告はランプ社会福祉士事務所です。一宮市妙光寺にあります。一人暮らしに不安のある高齢者の方、地域移行を考えている障害者の方、親亡き後の障害者の方の皆様に寄り添った相談支援をしています。初回ご相談料は無料です。お気軽にお問い合わせください。お客様ご相談窓口は電話 50-2611 です。裏表紙でした。一宮の社会福祉は目の不自由な方のために音声版、展示版広報も発行しております。ご希望の方は本部までご連絡ください。以上で福祉のまちづくり一宮の社会福祉2017年10月号ナンバー38を終わります。編集発行は社会福祉法人一宮市社会福祉協議会でした。